JOBBB、JOBBB436 回目でございます。日本国は大阪府豊中市千里中央にございます、万馬一族の住まいの、6畳和室の部屋にしつらえました、会員スタジオから世界に向けまして、日本に向けまして発信いたしております、インターネットラジオでございます。家族で作っております、まあ、世界一小さなハートのこもった放送局と我々は自負しております。本日もよろしくお願いいたします。436回目です。1週間に1回更新をしまして、1回分がだいたい放送時間で3時間半から4時間ということになります。そういう長い放送になりますので、最初から最後まで流して聞いていただける方もよし、あるいはまた途中から、自分の興味のあるとこから聞いていただける方もよしということでございます。最初にあたりまして、本日の番組の構成をざっと簡単にご紹介申し上げます。よろしくお願いいたします。一番最初でございます。週刊 JOBBB ニュースの104号でございます。JOBBB のラジオを作っております、万馬一族の動きなどをまず最初に放送いたします。そして2番目がよっちゃんのお料理コーナー、フライパンで豚まんということであります。よっちゃんと言いますのは私のバンバフミオの嫁さんのよっちゃんでございますが、バンバ一族の健康の源であります食を司ってくれております。和風の、まあ、食べ物、煮物が多いんですけども、いろいろと家庭的な料理を我々の食べた料理の中で美味しかったのを皆様方にご紹介しております。よければ一遍皆さん方も食べていただきたいということで、今日はフライパンで、それこそ本当に舌が落ちるような、ほべたの落ちるような豚まんができます。これ皆さんぜひとも、できればやってみてください。そして3番目がリスナーさんからもらった60年前のカメラで写してみたら、マミヤフレックス C でございます。これは私の知人のリスナーさんからくれはり、リスナーさんからくれはりましたマミヤフレックスの使ってみた記録でございます。そして4番目が鉄平有金の阪神対広島ボラボラでございます。まあ、2人が阪神戦を見に行ったということです。大変楽しかったようでございます。そして5番目がスリランカ輝く島家族で10日間の旅ボラボラの14回目でございます。象の水浴びを間近で体験したということでございますね。まあ、これはスリランカ家族で取材に行きました。記録ぼちぼち今フィナーレに近づいてまいりました。この中でまた私が再体験いたしました不思議な食べ物の試食機もあります。そして6番、リスナーさんからのお便り紹介でございます。この JOBBB は、まあ、半分以上リスナーさんからが、リスナーさんが作ってくれてはる番組と申し上げても過言ではないと思います。そんなんでいろいろな面白いリスナーさんがおられます。その方々のレポートとか、あるいはお便りを紹介するコーナーでございます。以上6項目にわたりまして、これから3時間半から4時間の放送になります。皆さん方よろしくお願いしたいと思います。とりあえずマイクを次男の鉄平に譲ります。鉄平君よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB のバンバー鉄平です。ただいま室内気温 28.3 度、
はい、
外は
まあ晴れ曇り、真ん中ぐらいですね。
そうですね。
今日も昼から雨という天気予報やったんですけどね、どうも今の様子では雨が降りませんね、これね。
まだ昼なってないですけどね。
まあまあそうですね。
あと30分ぐらいで12時になりますね。
これぐらいなんか天気だな、降るんかいなという、まあ、あとまた1時間したら降ったいうかもしれませんが、
そうそうですね。
まあ、そういう、まあ、あの千里のね、竹林の中にあります我々の、まあ、アパートの一室でございますけど、
暑いですね。やっぱりね、もう30度近いですよ。さっき初めて扇風機使いました。
あ、そうやったんですか。
なんか風がレトロな扇風機ですよ。
まあ、レトロ言うてもまだこれは僕にしてみたら新しい扇風機ですけど、
三菱 エレクトリックって書いてますね。
そうですね。三菱電機で柱にかけるタイプの扇風機で。
珍しいよね、今頃ね。
もう40年ぐらい前か、50年ぐらい前のもんでしょうね。うん、
サマーライフって書いてますから。
いいですね。
まさに
サマーライフ。
今も夏ってことですよね。サマーライフ使ったってことは。い
やいや、まあそうかもしれませんね。はい、まあいろいろクラシックなもんがいっぱい並んでるこのスタジオでございます。
古いですね、もうこのスタジオね。
そりゃそうです、
ね。40何年前もうできたんが。
このアパート自身が45年、いわゆる大阪万博の時に、はい、まあ、いわばその向こうの海外のですね、ホステスさんとか、出張してきた人の、まあ、アパートとして半分ぐらいできたということ
です。70年でした
っけ。昭和45年ですよね。
ということは今2016年やから、はい、もう40年どころか50年近くなって
ます
よ。
まあ46年かな。
よく言いますね、四捨五入したら。
はいはいはい。
四捨五入したらもう50年。
それはタブテツさんの考え方ですね。
あ、タブテツさんといえばですね、はいはい、行ってきましたよ、うん、皆さん。またこれは、次週以降に詳しくボラボラするんですけど。
すごい充実した取材でしたね。
国鉄のですね、はいはい、まあ今、旧国鉄って言った方がいいかな。北陸線、
はいはい。
しかもそれも旧の北陸線です。をボラボラしてきまして、あ、3人でね。
はい、タブ鉄になってるんですよ。
そう、タブ鉄で、文雄鉄平の3人で行ってきました。あの滋賀県の北部から、はい、福井県の鶴ヶ島あたりまで車で、
もうこれはすごい旅でしたね。
廃線跡を車でっていうのもなんか面白いですよね。
まあ面白かった、まあ、非常に面白かったですね。
いや、ほんまにね、トンネルあり、
は
い、
そうそう、
あの線路の跡あり、
そうでした。で
ここに駅があったんかと、
そうです、
電車の駅があったんか、電車というか、まあ正確に言うと機関車なんですか ね、
そうでね、
で D なんとかとか
やつですね、ディーゼルとかね走ってたんですよね、
はい、うん、でスイッチバックの意味とかもね、再びこう考えさせられるようなそんな旅でございまして、まあ、あの次週以降こうご期待ということ で、
ね、
タブテツさんにもこちらスタジオに来てもらいますから、
知識というか資料だけでもちょっと論文みたいなね、はい、漢字の資料をもらいまして、ちょっとまだ読み切れてないんですけども、
そうですね、
頑張ってその、はい、まあ、北陸、滋賀県北部の風光と同時にですね、
もう今から僕ね、ドキドキしてるんですよ、楽しみで。
まあまあ面白い。
あと、タブテツさんも、おそらく今、課題に取り組んであると思います。
あとでまたね、お便り来てますから、紹介すると思いますけどね、
はい、
かなりもう、これなんちゅうか、ぐっと肩張ってですね、頑張ってるみたいですよ。はい、
まあ、ちょっとリラックスした方がいいかもしれないですよ。
まあそれはまあ来はった時にね、傾きましたよ、ね、我々がね。
そうですね。
はいはい、
まあ、そんな感じで。
予告ですね、これは。
はい、旧北陸線の後を巡る、うん、はい、ボラボラ次週以降行いますので、はい、皆様。お楽しみ、交互期待ということで。で、他にはですね、
はいはい、
あ、そうですね、僕らの一週間の動きですね。まあ、まずそういう取材がございまして、あと、あの、文雄くんが、今週いろいろ大阪中をボラボラしてきたので。
いや、まあそんな大したことしてないんです
けど。いやいや、もう言うてください、言うてください。もう大したことじゃなくてもいいんですよ。
ですね。まあ、私は、まあこの、JOBBB とともにですね、地元の地域放送局の FM 千里さんというのに、まあ、ちょっと絡みましてですね、
うん、
週2回この北摂と言われてます。北摂というのはいわゆる大阪の北部ということ
なんですけども、摂っていう言葉がまずあるんですよね。
摂、
まあね、の北へから北摂なんですよ、は
い、
これ全国的に知られてるんですか。
いや、どうも分かりませんね。
僕らしか言うてない言葉ちゃいますよね、北摂って。
そうかもしれない。
ラジオ、このラジオ世界中飛んでますんで、
そういうことですね。
ご存じない方も多分いてはると思います、
まあ、覚えておいてください。摂っていうのがね、必ずしも大阪とは一致してないんですね、
うん、あ、そうなんですか。
兵庫県も含めて摂っていうところは昔、まあそういう、まあ言うてみたら昔の県みたいなものがあったわけですね、
はいはい、
その中の大阪府の属していた摂の国の方の北部を僕ら北摂って言ってるわけですけども、うんうん、まあそのところに、まあ、あの地域放送局として FM 千里ニュータウンさんちゅうがありまして、
はい、
そこのまあ取材も僕もまあちょっと担当させてもらって、土曜日の10時からまあ昼の1時まで3時間のですね、
はい、
まあ、あの取
材、バンバ文雄のボラボラ千里、
そういうことですね。はい、ありがとうございます。それで先週ね、その池田というね、
はい、
この北摂の、まあ、言うてみたらメイン都市なんですよね。
あ、池田僕も大好きなところですよ、
まあ、てっぺは大好きどころか、もうしょっちゅう生活の中に入り込んで
2週間に1回ぐらい行ってますからね。
ですね、まあ、あの池田にあります無料の動物園ですね、
さ
つき山動物園というね、
はい、
世界一ハートのある動物園とか、この呼び名の前は世界一小さい動物園というのがあったんですよね。
あ、そうなんですか。
まあ、日本一世界一、ところが最近福井県にですね、
はい、
あこよりも小さい動物園ができたもんやから、
あ、
まあ、日本一とかそういうことが言えんようになってですね、
なるほど、
今度は世界一日本一ハートのある動物園とこういう呼び方を買いはったんですけども、
それも福井県ですか。
え、福井県、たまたまの位置ですね。
今週ボラボラしましたよ。
もう福井の敦賀からちょっとまだ北行ったところの町にあるらしいんですけども。
そっちも行ってみたいですね。
あ、これね、一遍本当にちょっと伸ばしてね、海鮮跡の、時間があったらちょっと一遍そこ行ってもいいかもわかり
ません、ね。これだったら子供も連れて行けるじゃないですか。
うん、そうですね、そうですね。まあ、子供はさ、海鮮の取材は気の毒やけどね、ちょっとね、なんぼなんでもね。まあ、その福井に行った時にですね、
うん、
まあ、この福井ちゃんは、池田のその、さつき山動物園に行った時に
です
ね、
はい、取材行ったんですか？
行きました、行きました。これはもう放送終わってるんですけどね。
あ、そうですか。
これでまあ、てっぺいが、まあ、いわゆる自分の娘のゆうちゃんを連れて、
はい、
よくあこう、まあね、100円でモナカのような餌が買えて、
そうです、そうです。
モナカの中にあるペレットをですね、
はい、
まあ、やってええっちゅう動物にはやっていいわけです
よ、ね。そうそう、みんなやったらダメなんですよね。
そうですよ。そこにちゃんと書いてますから、
それで
守らなあかんわけですけど、はい、そしてそのやって動物の中でも念のため申し上げますと、そのモナカの顔はですね、
はい、
やらんといてくれと。
ありがとう、ダメですよ。
ダメです
よ。たまにやってるやついますけどね。
まあそうですよね。
食べることは食べるんです、あれ。
いやいや、お腹壊すと書いてます。
ああ、
うんうんうん。まあそういうような、うまあてっぺいも僕はまあ今回の、取材で初めてではないんですけど、僕自身がてっぺいとかうちの長男が子供やった時、この動物園行ってるんですよね。
あ、連れて行ってるんですか？
なんかありました。
存在したんですか？
昭和33年からありますからね。
そんな古いんですか？
古いですよ。昭和33年に初めて鹿をね、
はい、
あ、ここで買ったっていうのがあの池田のさつき山動物園の出発点なんです。
あの辺り鹿だらけでしょ。
いや、だから鹿だらけで、まあいわば平安時代のですね、歌人とかそんな人も、
うん、
あの池田の鹿っていうのを歌に残したりしてあるわけですね。
あ、
だからあの動物園の正面入ったところにね、ついたてみたいな石の板みたいなものがあって、
はい、
そこに鹿のお母ちゃんの下から、はい、赤ちゃんが鹿飲んでるもんがあるでしょ。
ああ。
見てませんか？
あの、門のこと言ってるんですか？
門入ったところ、真正面のところにね、
はい、
大きな石の壁みたいなものがあって。
ありますな。
うん、あれが、
あの、エミューの檻の横でしょ？
うん。
あります、あります。
あれが、この動物園
なんで鹿ないんだろうな、と思ってた。
あれ有名な歌人の人がですね、あの辺りを旅してるときに、
はい、
まあ、ちょっと、あの、さつき山を歩いてたら下の方に池田の火が見えたと。
うん。
さつき山にたくさんおる鹿もね、
うん、
あの日見て、まあ、なんかあれを道しるべにしているんちゃうか
という
、
町の明かりってことですよね。
町の明かりとして見てるんちゃうかということを平安時代の初期の方がですね、
はい、
お読みになった歌があって、
まあ、というのはこの動物園自身が結構山の上にあるんですよね、
結構そうですね。
で、動物園から、はい、この池田の町見下ろせるんですよ。まあ、池田というか川西とかあの辺り、
まあ全体をね、
一体ですけど、はい、今やったら阪神高速のビッグハーブとか、
ああ、もうビッグハーブは目の前に、ね、
見えますけど、そうですね、そういう位置関係やから、昔の歌人が読まれたと。
まあビッグハーブはなかったけどね、ね、は
い、あ、そうい
ろんな方がね、あ、これ池田はやっぱりお酒を作る町であると同時に、
う
ん、
五春っていうね、
まあ有名な五春
ありますよね。
だけで違ってもっといろいろあったんですけど、そんなにお金がありましたから、まあそういう京都からあたりから貴族の人が来たりですね、絵描きが遊びに来たりしてですね、文化の街やったんですよね、北摂の文化都市やったんですけども、でそんなんでその池田にそんだけ鹿がおるんやったら、当時の市長さんがですね、まあさつき山を開発するにあたってで一つのシンボルとしてね、池田の鹿のことを池田の市民の方にも知ってもらいたいということで、あこに動物園を作ったんですよ。ところが野生の鹿やからね、
はい、
それを取って何でも取れるんですけど、はい、って、うん、動物園に飼うということは法的にも問題があるということで、
うん、
ほんならまあ鹿は例えばどっかにおらんかいなと思って表張ったらですね、
うんうん、
これ宮城県のね金華山というところに金華山神社っていうのがあるんですよね。
行ったやないですか。
行きました行きました。
第三行ったやないですか。
第三に行きました。
あれ最後の第三でしょ。
やったかね。
ごめんやす
の覚えてますね、はい、そうですか。まあ、行っても面白かったんですけど、うん、そこに鹿がいっぱいおったんですよね、うん、その金華山神社の方からね、うちに鹿がたくさん増えてるのでね、
はい、
欲しかったらあげますよ言わってで池田までわざわざなんで運んだか知りませんけどね持ってきて、あの池田の動物園に昭和33年か32年2つ説があるんですけど、多分33年やと思いますけども、はい、
うん、
あ、ここで鹿を飼い始めたわけですね。そうしてたら、あの池田の動物園のあるその山の鹿がね、例えば母親がその育児を放棄した子鹿が保護されたりね、
はあ、
そんなことをして、まあ、あの池田自身の鹿も入ってきて、
うん、
ずっと鹿の動物園だったんですよね、
うん、
でそれを無料で公開してはった。ところが鹿にですね、結核が発生しましてね、これ池田の動物園の歴史
を言うてこれ言うてたらもうあれは終わるで、ね、終わってまうで、
ね、そんなんがあってね、
うん、それだからあれですよ、放送で言うたんでしょ。
まあ言うてんとこも言うてんとこもありました。
あ、そうですか。
まあそんなことがあって、
はい、
全滅した後がまあああいうようになったんですけども、
まあそれ全然知りませんでした。あとあの動物園に来てる人の 99.9% はその 話題は知らないです。
でしょうね。
残念ながら。
残念ながら。
でも残念だ、別に知らんでもいいんですけど、ね。
でまあ、僕らのその FM センターはそういう辺のところの範囲の放送局やから、はい、そういう知らんことを知らすとかもやってるんですけど、まあ、そこにね、
はい、
要は今有名なのはですね、はい、例のあの鼻の大きい動物ですよ。
あのウォンバットですよ。ウォンバットにね、あの福ちゃんってやつがおるんですよ。
そうです、そうですよ。で、福ちゃんの他に2人おるんですけども。
ね、名前忘れましたけど、
今、ね、よろしいわ。よろしい。もうそれはその2人はね、はい、もう人間の年齢したら100歳ぐらいになっとるんですね。でそれで、あこで、はい、いわゆるあのウォンバットをもっとあのたくさん増やしたいし、ウォンバットで売ってる。あとね、2動物園があって、日本で 3動物園しかウォンバットおらんのです。すごいでしょ。3動物園で6頭ウォンバットが売って、うん、その6頭のうちに3頭がサツキアミにおる。これも皆さん知らんですね。非常に貴重な動物なんですよね。まあ、こんなこと言ったら聞
いたり。というかね、日本でね、多分飼育しにくいんですよね。
ね、というより入手できない、できないです
。ああ、なるほど。そっちの方ですか。
もう、
いろいろ法律とかがあって。
タスマニアンとか、もうね、オーストラリアでも、以前は、どんどん撃ち殺してたような動物やってんやけど、今はもう亡くなって、なかなか入手できないということで、はいはいはい、日本に6頭おる中でですね、生殖能力というんですか、まあ、それがあるのが福ちゃんだけなんですよ。で、それから福ちゃんに読みを探すためにね、
なんか以前ね、姫ちゃんがなんかおったんですけど、
ああ
死におったんですよ。
もう何とも死んでますよ。
相当長いこと生きとったんですよ。姫ちゃんはなんか30何人生きとったん
ですか。だから姫ちゃんのやな、両親まで生きてるんですよ、
はい、
だから両親から2回繁殖してね、
はい、
繁殖症を持ってるんだ子は。
あ、そうですか、
うん、でそういうようなことがあって、後にもどんどんと割と、まあ、あの姉妹都市が向こうのタスマニアにありますからね、うん、そこのまあ行為で物出たんです、うん、それもらえんようになって、うん、いよいよこれからはどっかヨーロッパの動物園かどっかからですね、
うん、
やっぱり買うかなんかせなんだらですね、
はいはい、
もうそのいわゆるまだ、まあ、あの生殖能力のある娘さんのある、いやもうウォンバットが獲得できないということで、
うん、
今一生懸命池田としてはその、今元気なですね、
はい、
この福ちゃんの嫁さんを探しをしてるんですよ、
うんうん、
でその嫁さん探しをしているということの一つのやり方として、
はい、
今度はですね、ここで、まあ、池田市というか、まあ、外郭団体も含めて池田市みたいなもんですけども、
はい、
ここがね、いわゆるアイドル戦争、なんか落ちましたね。大丈夫ですか。
ストップウォッチが落ちました。
あ、ストップウォッチ、いや大丈夫です。落としたらあきめんが、そんな大丈夫。アイドル戦略でですね、
はい、
嫁さん探しをしてるわけですよ。
あ、
ほんでそのままアイドルというのが3人いてありまして、可愛い子なん
です。え、それ人間のアイドルですか。
人間のアイドルですよ。
そうですか。
だからそのまあ、
ね、ウォンバットのアイドルじゃないんですか。
ウォンバット
アイドルなんだ。もういいか、もういらんか。
もういや、いらん。
探す必要ないわ、それね。
いらんですよね。はい、人間のアイドルを使って、
はい、
ウォンバットのアイドルを獲得するために、なんとかまあ、そういうことを池田が困っているんですよって言うと、全国的に世界的に PR もしたいし、
面白いですね、
やっぱりそういう、まあ、CD を買うてもうてですね、
はい、
まあ、輸送費ぐらいにもしたいとか、
ね、
まあ、要まあ、お金のことよりも多分その皆さんに池田動物園のこのウォンバットが知ってほしいことと、嫁の探しをしていることは知ってほしい、そこから何かチャンスを狙ってるわけですね。その辺のところが、その僕が今日何で言いたかったかというとですね、
はい、
まあ、我があの放送局にも樋口さんというね、
はい、
アイドル大家がおられるじゃないですか。でこの頃奈良のね、何なんとかね、あれ姫路の何なんやとか、彦根の何なんやとか、
神戸の何とかとかね、
もうそういう結構地方公共団体とか JC さんとか、そういうな、まあ、あの JA さんとか、そういうところがアイドル作戦でね、結構 PR に勤めてはるわけですよね。でこのアイドルというのが、もう池田の人に聞いたら、やっぱものすごいこのなんかパワーがあると、アイドルを使ってやること
によって。どんな人なんですか。
まあ、どんな人か
見せてくださいよ。
会うたことないし、
あのこんな可愛い女の子ですか。
そう、CD が出てましてね、FM線でそれ CD かけたんですけども。
あ、そうですか。
今回そのこれはここは音楽もかからん放送局としてはかけませんけども。
あ、僕らの放送はね、
僕らはね、
口でもあかんのやったっけ、あれ。なんか作詞のあれがまたあん
ね
やろ。
うるさいんですよ、これね。
ほんまにね、あいつら、あ、その話は今日は関係ないんですよね。
もうそれ言い出したら切れないわね。
アズニャン、マリーナ、コトちゃんの3人の。
そのうち1人が池田の娘さんらしいんですけどね。他の子も、まあ、いわゆる、その、動物好きやということで、
はい、
まあ、あの、それを勤めてはるわけですよ、ね。
こんな可愛い子が。
面白いです、ね。
僕もちょっとこれファンになりそうですけどね。
そうですか、
キーパーガールズ。
うん、キーパーちゃん、飼育員のことですね。
あ、
動物園の飼育員さんのこと、英語で言うと、キーパーという。
別にこの女の子たちが。
それは飼育してません。
あ、
それはもうアイドルですからね。
なるほど。
だから、飼育係少女という名前のアイドルがあって。
いいですね、キーパーズね。
そんなことがね、
はい、
そのモンバットの嫁さん探しにそのアイドルを使うという、
いや面白いですね。
いやもう本当に世の中もうわけわからないになってきましたね。
まあこれで情報格差を狙ってるという、
ね、そうそうそう、ね、まあそんなことが一つ、
いや面白いですね、これ
取材の旅の中からですね、
はい、
まあ、あ
そのキーパーガールとは合わんかったんか。
残念ながら合わんかった。これ次第言ったらちゃうからね、
うんうん、
わしらもそういうことがありますので、
うん、
まあよかったらいろんなとこであの話してくださいと、
うんうん、
そしてこのキーパーガールをですね、うんうん、呼びたいというイベントがあったらね、
はいはい、
俺のとこまで電話してくれというマネージャー兼その動物園の副園長さんに頼まれたから言うてるわけですけども、はい、
なるほど、
はい、まあそんなことがあって僕の動きはどんなでしたですね。
キーパーガールあ、はい、ちゃんとありますやん、公式ホームページ
があるでしょ、
アメーバブログに。
アメーバブログちょっと分からんけど、俺は
アメブロってやつですね。
アメブロって言うんです
か、この子でしょ。
ええ、そう、この子でしたね。
さつき山児童文化センターに、
あ、行ってあります。
やっぱりさつき山動物園の公式、うん、なんかキャラクターですよね、確かね。
うん、まあキャラクターというかそういうことになってるんでしょうね。
知らないですけど、
はい、僕は、間違いないですよね。
この子らですか。
はい、
写真もちゃんと載ってますよ。
はい、まあ皆さんなんかそういう催し物があって、
はい、
まあ、これ樋口さんにもあの、まあ、いっぺん行ってあげてほしいなと思ってるんやけど、
そうですね。
チャンスがあればですね。
樋口さんあんまり大阪の方は行ってるイメージないんで。
わざわざ言ってもらうこともないんやけど、
できたらこの池田氏の方もね、
まあ、まあ行けたらね、
いや別にそれはもう僕ら、うん、あの強制じゃないんですけど、そうそうそう、こういう人がいますよっていうことは僕らも発表したいですよね。
そういう人を呼びたいという、まあ、そんなのがあったらですね、
いいですね、
池田の方に電話してあげてほしいな。
さつき山動物園のピンチを救うために結成された、
ピンチ中がその呼び名探し、
ね、公式 PR アイドルユニットですってさ
ですね、はい、まあ、それと、
はい、
僕の動きがあったんですけども、
はい、
もう一つの動きは今もやってるんですけど、私のまあ先輩っていうか、うん、大学の時の先輩でね、岩田茂雄さんという、まあ、偉い方がおられるんですけど、
偉い方ですか、
偉い方ですね。
あ、そうですか。
まあ、一番有名なのは読売テレビに長いことおられまして、美術部におられましてね、読売テレビの 11PM という番組があったんですけど、まあ、その他いろんな番組の美術監督っていうんですか、プロデューサーを務めはった、
もう一回名前お願いします。
岩田茂雄さんというんです、
はい、
高槻の方ですよね。
お、
はい、高槻市に、
こちらも北摂ですね。
北摂ですね。
高槻っていうのも
偶然にね、北摂で、その方がまた、今個展をやってはるんですけど、個展と同時にこの面白い本を出されましたね。
あ、そうですか。
好きや栄えという
、
この人も滋賀県の出身でね、
はい、
これも、ま、私と、まあ、勝手に似てると言ったら失礼やけど、そんなこと、安野出身の方なんですが、
はいはい、
で、まあ、京都の例の大学の日本画を出張りまして、私も日本画やったんですよ。でそれだとその、まあ、世界的に、まあ、有名なんですね、
うん、
いわゆるその現代美術家にならはったわけですよ。
お
うん、すごいですよ。
世界的
にケラ美術集団っていうのがあってね、そこの、まあ、トップなんかアーティストやったんですよね。でそれから、まあ、だんだんと、まあ、生活もいろいろあったりして、
うん、
就職もあったりしましてですね、読売テレビさんに入らはって、まあ、
うん、
それこそ日本テレビも 11PM っていう番組を作ってたんですけど、読売さんの方がだんだん面白かったんですよね。
あ、そうなんですか。
そう、まあ、てっぺらは知らんと
思いますけど ね、
そうですね。で、まあ、藤本義一先生っていうのがいはって、
あ、
まあ、先生言ったら藤本義一さんがいはって、あの人が、まあ、
はい、
主に、まあ、
これいろいろ書いてはる方ですよね。
そう、書き
放送作家とか書いてある方ですよね。
まあ、有名な方ですよね。
もうなしは確か亡くなられましたよね。
ね、その人との、まあ、まあ、こともあって、要はそういう岩田茂雄さんがですね、はい、
うんうん、
個展をする本を出したということで、久しぶりにいっぺんお顔見に行ってこう帰ると思いますね。大阪府高槻市の北園町というところに、
はい、
阪急電車を降りて 4,5 分のところですけど、高槻駅を、
はい、
そこにアートでアートビューというね、
はい、
もうちょっとこれも難しい画廊ですよね。
あ、
そういう画廊があって、
はい、
そこで今この岩田さんの展覧会やってるんですが、これがいいんですわ。スケッチなんです、この人スケッチむちゃくちゃうまいね。
あ、そうですか。
もう最高。
それちょ裏に書いてますよ、そのハガキの裏に。
そうそう、これもこ の岩田さんのスケッチ本も僕たくさん持ってるんです
けど、どっかあの雪座みたいな、
うん、そうでしょうね、
一軒家の屋根に雪がいっぱい積もってますけど、
これも北雪のとかあの場所やと思いますけども、
北雪でそんだけ雪積もるって言ったら野瀬、うん、とかですかね。
まあまあね、亀岡とか野瀬とか、この人も高槻のずっと山地に住んでありますので、うん、その辺歩き回って、というかも滋賀県のスケッチブックもあるしね、
うん、
大阪も非常に重
い、ちょっとなんか優しい感じの絵ですよね。
優しい感じでね、デリケートでね、
うん、
あれすごいですよね、
うん、なかなかその雰囲気出せないですよね、多分ね。
で
なんか俺でも描けそうやけど、多分描けんと思う。
いや上手な 法とかけそうやと思うんですよ、うん、みんなどうやってみたらできないですけどね。
岩田茂吉さん、
茂吉さんの個展やってますので、
はい、
これが29日の日曜日までですね。
あ、はいはいはい、
まあ、近くの方は
ちょっとまだ時間残ってますやん。
ちょっとあるんですよ、もうギリギリで
ね、
もう共有とかなあかんと思
う。5月29日ですね。
はいはいはい、あのぜひとも行ってあげてほしいと思います。こういうもう岩さんが描かれた本当に綺麗な絵はがきがね、1枚100件で売ってますんでね、
はい、
それでまあ特にまた万博のね、あの太陽の塔がうまいこと書いてありました。うそういうのを集めてる人もありますので、
私の好きな大阪展って書いてますね。
今回はまあ大阪の、
はい、
まあ、というか北摂よりも大阪が中心になってますんで、
はい、
あの堺のちんちん電車とかね、あるいはまた熊田神社の大きなクスノキね、
うん、
ああいうそのちょっと人の名付けんやな、僕もまあその辺でものすごく尊敬してる方なんですけどね、おもろいネタの大阪の絵はがきもまあ売ってますし、実際原画も展覧会やっておりますので、はい、悪いですけど、まあ、近所の方よかったら行ってあげてほしいなと
思って。そうですね、JR 高槻駅徒歩6分、
はい、
阪急高槻市駅徒歩4分、
そうですね、
庭のある民家、アートでアートビューという、はいはい、ところですね。
あの高槻駅の近くのひいき屋さんというね、
はい、
お酒屋そあ飲み屋さんっていうんですか、ひいき屋
居酒屋かな、
居酒屋さんってい
う、はい、あの近くですよ、ね、そうやろな多分な、
うんうん、あの近くにあの行かれたらその辺でもすぐ分かるところですので、行ってあげてほしいなと思います。
ありがとうございます。
じゃあ、まあ、お願いばっかりいた
しました
。はい、まあ、こんな動きを私は、今週やっておりました。
それでは我々の動きはこれで終わりまして、この後はよっちゃんのお料理コーナーで、かなり超大作ですね。まあ、先週シューマイしたんですけど、今週もまあちょっと似たような中華ですよね。
ね、もう本当よっちゃんすごいなと、はい、自分で言う、自分の肉親褒めてもないけど、ようやりました、
ね。で、さらにですね、蒸し器がなくても蒸せるんですよ。
これが大きいですよ、ね。
はい。フライパンで豚まんでございます。
よっちゃんの
お料理コーナー。
はい。あ、腹が減りました。今日も結構長いことかかりましたね、よっちゃんね、はい、大変やったね、
はい、
お疲れさんでした。さあ、その代わりというとなんですけども、まあ私のもう大好きなもんがこのね、今日は出てきております。これ豚まんですよね、うん、どう見ましてもなんか関東ではなんか中華まんとか、
あ、そう、
なんとかあんまんとかなんかそういうらしいんですけど、関西ではやっぱりそう言うともちょっとピンときませんので、まあ、この放送大阪の放送ですので、今日はまあ豚まんということにさせていただきます、はい。関東の方も気を悪せんようにしてもらいたいと思いますが、さあ、その豚まんが今4つ、ほんまに熱うてね、先ほどからちょっと食べられるかやな思いながらこう手でつまんでるんですけど、このまたこの大きさといい、この触覚の感じの、このものすごいこういい皮に出来上がりましたね。ふよふよっていうか、ぶよぶよっていうか、ぶよぶよ言うたらね、プリプリ言うたらいいかな、そんな感じですか。まあ、どれか思い切って一つ食べてみたいと思います。はい、4つ出来ておりました。それを今持ちました。おーおーおーおーおー、なんか普通の豚まんよりも柔らかく揚がっておりますので、ちょっとツルツルしたような感じがします。さあ、これ大丈夫かなと思って心配ですけど、ちょっと裏見ますか。こんなんですよ。これがこの裏かな。
そう、これはもう市販されてない、
ね、市販もされておりませんし、
はい、
我々このね、JOBBB のもう自慢の豚まんでございます。今日はまあこれからこれ食べるんですけども、
はい、
まあ、最初申し上げておきたいのはですね、今日のタイトルなんですよね、
はい。
タイトルがフライパンで豚まんということになっております。豚まんと言いますと、どうしてもこうプロの店行きましてもですね、木でもなんかちょっとオーバーな装飾、装置っていうんですか、蒸し器があったり、大きなまあ蒸し器があったりしまして、蒸すということで普通は考えておられると思います、うん、皆さんね。それでまああんな美味しいんかと思って作るのも諦めてはるかもわかりませんが、当 JOBBB ではですね、蒸すというのをうまくこうね、フライパンで焼くというところに持っていきました。今度よろしいか。
焼いて蒸す。
焼いて、うん、はい。まあ、だからフライパンで一から最後、最後までできるということで、蒸し器を使わない。もちろん蒸し器を使うのも我々はできるんですけども、
はい、
まあ、皆様方の家庭のことを思って、どこの家でも蒸し器があるわけではないので、フライパンで、豚まんを作るということでございます、うん。どこの家でもあります。フライパンでこんな美味しい豚まんができるということです。ちょっとそのうちに冷めてきたような気がしますので、ちょっと時間を稼いでおったんですけども、はい、それじゃ 思い切り食べてみましょう。とにかくね、ほんまにふわふわに出来上がったんだよね、うん。で、おもろいのは先ほども何回も言うてますように、この裏側のところのお尻がですね、どう言うたらいいんですか、座布団引いたみたいな色になっておりまして、うん、この部分だけはちょっと硬いんですよね。
あ、
ちょうどよろしょ、はい、まあ、パリッとまでいかんけど、ちょっと硬いなという、うん、上の方はむやむやむやとしてるんですけども、うん、それじゃあ、早速いただいてみましょう。いきます。うん、なんとこれは、おー、うまいっす。うんと、いりませんね、この味は。うまくできましたね。
おー、
うん、はい、うんうんうんうん、まあ中のあんとこの生地の間もほとんど空いてません、
はい、ね、ちょっと箸が空いてますけど、
うん、これちょっと心配やったんですけどね、あの試食の段階の最終試食がものすごくうまくいったんですよね、うんうん、やっぱり最終試食のものすごいうまくいったのに比べたらちょっと隙間があるなという、
なんとかわからん、
うん、これはその時の調子いうものがあるかわからんし、発酵の問題とかあるんでしょうね。まあ、味はね、最終試食の時の、まあ、ほんま10倍ぐらいええ味になってますわこれは美味しい。はい、うん、うまいですね。なんとも、ちょっと手が油でね。
ああ、油でね。
いいんですね。これは当然のことで、豚まん
食べるの。
はい、香りの
時。
うん。うまい。
はい。
今日のタイトルです。
はい。
フライパンで豚まん。
はい。
フライパンでこんなにうまい豚まんができる、
はい、
ね、まあ、関西で有名な豚まん、あるいは、まあ、名古屋の豚まん、まあ、東京の豚まん、いろいろあると思うんですけども、まあ、どれに比べても、まあ、劣りません。これはもう本当にプロ級の味ですよね。そのうん、おはほら、うん、あれ名古屋の風のかな、いや、そうです、
ここにからし醤油があります
。あ、もうそういうのつけんでもね。
あ、いいですか、
うん、いいですけど、はい、まあ、ちょっといっぺんつけてみましょうかね。せっかくからね。うっ、うっ、うん、ちょっとでいいんですね。うん、うん、なるな、まあ、何つけんでも極めてうまいし、
うんうん、はい、
まあ、ちょっとこの味にリフレッシュするためにちょっとからしをね、
はい、
つけてもいいですね。
はい、
うん、はい、あ、うん、あ、うん、
あ、うん、
うん、うん、おお、うん、もうね、もう目開いてられるぐらい美味しいですこれはようできたな。まあ、ここまで行く前に、まあ、もちろん続いてまたね、写真の撮りていろいろ、まあ、てっぺんも
試食
て、うん、あの、よっちゃんも苦労してますけど試食係がこれ結構、まあ、自分の苦労を言うわけじゃないけども、ここまで持ち上げてくるのに、これ何回ストップしたかね。ほんま、昨日も豚まん、今日も豚まんという状態が結構続きましてね。
ね、
うん。ただけど、まあ、これほど嬉しいのは、こっちがまあ、味をこうしてくれたら、もうちょっとさっと砂糖入れてみたらどうやらとか、まあそういうことを言うと。
素直です。
いや、素直、はい、素直は昔からそんな素直やったと思うんですけどね。昔はね、それ言うてもね、なかなか表現がこう、味に返ってこなかったんですよね。うん。ところがやっぱりね、はい、こんだけ、まあ、今日は36回目でしょ。
はい。
やっぱり、あの、言うたことがその味に跳ね返ってくるというのができるようになったというのがね、
は、
僕はもう本当すごいなと思う。よっちゃんのものすごく心配だと思うんですよね。うん。うん、それができるようになったらもう、大変なことですよ。絵の具でもちゃっちゃとこう言うた色が、まあ、そこで出てくるっていうの、味が出てくるということができるようになって、まあ、
なるほど、
うん、僕の、思ってた理想の豚まんが出来上がっております。はい、もう最高の味でございます、
はい、
何回も言います、これフライパンで作りました、
はい、
まあ、ね、それこそ YouTube でも見てもらえると思いますけども、裏側はちゃんと焼けた跡があります、
はい、
表はもう本当にほとんど真っ白っていうんです。こんな美味しい生地、まあ一つだけ僕ね、これよりも美味しいとこ一遍食べたことあるんですよ。
うん。
うん。天王寺かなんかのデパートの中行って、豚まんのうまいの食べた時に、ちょっと負けるかいなというぐらい、これはまあ、いわゆる大量のお店じゃないんですよ。 ようにまあプライベートの店やったんですけど、なくなったらしいですけどね、うん、あの時の豚まんはあれはすごかったね。
あれは美味しかったね。
うん、やばいね、あれはその値段もまあその代わり、普通のもう豚まん屋さんの何十倍っていう値段やったから。
何十倍
だったオーバーオーバー。いやいや、1000円ぐらいしとったんじゃないですかね。
そんな1000円。
そうかな。2つで1000円ぐらいしたはずですけどね、そんな気がしましたけども。
2つで1000円。
うんうんうん。あの、そんなぐらいやから当然のことやった思ったんですけど、それに、まあ、継ぐぐらいのですね、家庭でこんなええ味をフライパンで出しました。さあ、それで、まあ、これからな、あの、はい、作る方向をよろしくお願いいたします。はい、どっからでも結構でございます。
何から説明しようかね。
ね、
まあ。はい。あんの材料。
うん、まず中に入ってるこのあんですね。
はい。はい、豚ひき肉 120g、キャベツ、はい、みじん切り 80g、うん、玉ねぎのみじん切り 30g、
うん、
で、長ネギのみじん切り大さじ3杯、
はい、
生姜みじん切り、大さじ1杯。
お
で、ホタテ貝柱の、水煮缶。
ああ、これも使いました。
はいはい、はい、割り身ですね。それ40g。
なるほど。
で、片栗粉大さじ1杯。
なるほど。
はい、
で、これ、すみません、今日は何人分、これ今。
ああ、これ9個分。
9個分。
はい。
あ、何人中か9個分ですね。
9個です、
ね。わかりました、はい。はい。皆さん覚えておいてくださいよ。
大きさはそうですね、何センチやろ。10センチ。
10センチ、ちょっと超えてるかもしれませんね。ね、うんうんうん。まあ、今、ちょっとまた触っておりますけど、はい、おー、これ触ってるとすぐ食べたくなりますので、ね、ちょっと我慢しましょう。
で、その中へ調味料を入れるんですけども、はい、
うん、
ネギ油、うん、ずっと使ってますが、ラードを基本にしたですね、ネギ油、
はい、
大さじ1杯。で、なければ、市販のネギ油、あのサラダ油使ったネギ油でもいいですし。
ね、ネギ油が市販されてるわけですね。
だけどラードじゃなくて、
うん、
サラダ油。
あ、これはもうまあしゃあないね、そこのところはね。
または、
うん、
または家にあるラード。
あ、家に
ラード。まあまあ、ラードってあんまりないかもしれない
ですね。
そのラードを使ってもらってもいいですが、
は
い、
なければサラダオイルでもいい。
はい、そうそうそう、はい、じゃあネギ油、市販のネギ油。
市販のネギ油、
はいはい、でもいいと。
それがサラダオイルでできてるわけですね。
そうそうそうそう、
はい、わかりました。はい、
だけど作っておいたらすっごい便利です、
うんうん、
ずっと使われてる、
まあ、これはまたね、そうですね、はい、何回もうちも使ってますもん、何かあると使ってます、はい、
はい、それからオイスターソースが、オイスターソースとお、うん、酒が各大さじ1杯、で砂糖大さじ 1.5 杯、
うん、
醤油は大さじ3分の2杯、
うん、
でごま油小さじ1杯、
お、
で塩が小さじ3分の1杯、
はい、
で胡椒が少々、
なん
と、それから最後にですね、ホタテ貝柱の 水煮の汁ですね、
はいはい、
これ捨てるともったいないんで、
なるほど、
これも大さじ1杯入れております、
はい、なるほど、ちょっと今日はあの皆さんいつもより複雑です、
複雑です、
その分だけ、まあ、この旨味が出ておりますので、はい、よく聞いてくださいね、
で作り方は簡単なんですけども、
うん、
豚肉と、ホタテ貝柱と長ネギと醤油をですね、
うん、
よく混ぜまして、
はい
はい、で調味料を加えてさらによく混ぜますから、
うん、
けども、その時に、あの肉汁、肉の粘り、これが十分出るように、練ってください。これすごく大事なところ、
これが大事ですか、はい、コツの一つですね、
はいはい、そうですね、はい、でそれからキャベツと玉ねぎを、入れるんですけども、片栗粉で最初あのキャベツと玉ねぎを片栗粉でまぶしておきまして、
まぶして、はいはい、
でそれを今言ったところに、ボウルに入れまして、
なるほど、
一緒に混ぜます。
なるほど。
でその時に あんまりしつこく混ぜてると、
うん、
キャベツとか玉ねぎの水分が出るので、
うん、
まあ、うまく混ざったら、お肉とうまく混ざれば、それで終わりです。
ちょっとまあシューマイの作り方にも似たところありますね。
そうです、はい、よう似てます、
はい
はい、で、今度ラップをして、そのボウルにラップして、
うん、
冷蔵庫で30分以上寝かせてください。
はいはい、
で前のシューマイと同じですけれども、
はい、
馴染みやすい、
馴染み
材料が調味料とですね、馴染みやすいようにするためにやります、
はい、なるほど、
はい、だから私なんか前の日にやっといて、
うん、
次の日にですね、
うん、
包んで食べると、
あ、うまい、ごめんごめん、ちょっと食べてます、
もできます、
はい、なるほど、
はい、うん、でそれで材料、あんは終わりです、
はい、
はい、よろしく、なんか質問ないですか、
ね、質問のしようもないですね、はい、見てね、わかりませんけど、はい、まあ多分できるでしょう、これで、
はい、はい、次皮です、
皮、今皮をかじりました、
はい、はい、この皮ですけども、
うんうん、
なかなかうまいことできましてですね、
良
か
った
んですけども、
た、うん、
薄力粉 150g、
はい、
で強力粉 100g、
うん、
からベーキングパウダーが 5g、うん、小さじ 1.5 杯です、
はい、
で塩が、1つまみ、
はい、
でですね、今回のベーキングパウダーを、
うん、
こんなん使って、あのアルミフリー、アルミを使っていない、ミョウバンですね、ミョウバンを使っていない、
うん、
ベーキングパウダーを使うと、 急激に、うん、あのものを膨らませる、うん、膨らます性質がありますので、うんうんうんうん、これが非常に適しておりまして、実はこのアルミ不使用のパウダーを使う前は、うん、ほんまにスタンダードな、うん、あのベーキングパウダーを使ってまして、これもちょっと膨れ方が違うので、
なるほど、なるほど、はい、思ったわけですね、
はい、だからこちらの方が、うんうん、くちゃくちゃします、まあ、アルミフリーの方が、うん、うまく膨らみました、
うんうん、
はい、
はい、
それから次ドライイースト、うん、パンを作るときに使うドライイースト 6g、うん、小さじ2杯です。
はい、
はい、それから、砂糖と砂糖 25g、うん、ぬるま湯が 125g、うん、でなんでぬるま湯使うかって、30度から35度ぐらいのぬるま湯なんですが、うん、ドライイーストは40度、うん、で死滅するんです、は
い、なるほど、
だからそれまでの温度で、うん、まあ、30度から35度ぐらいやったらいいかなと、まあ、うん、はい、うん、思いまして使います。
わ、はい、かりました、
はい、それからサラダ油が 13g、うん、であと焼くときにとか、うん、まあ、あのちょっとなんていうか生地をボウルからひっつかないようにするために塗るサラダ油適量、うんうんうん、それからごま油は、うん、焼いた一番最後の仕上げに使うごま、うん、適量です。
はい、
はい、材料そんだけ、
うまい、はい、はい、うん、ごめんごめん。
作り方ですけども、うん、皮の作り方ですが、はい、ボウルに粉を入れましてですね、うん、その時に粉っていうのは薄力粉、強力粉、ベーキングパウダー、塩、うん、これをですね一辺に合わしまして、うん、粉ふるい機でさっとふるうんです、
う
ん、
あ、そう
か、
はい、通すわけね、いっぺ
ん
ね、
通すんで、はいはい、その方がね、うん、うまくそのベーキングパウダーとか、それから粉もですね、あのどうしても粒々が出てくるので、それを潰したいから、うん、粉ふるい機に1回だけですがかけます。
結構料理であの粉ふるい機っていうのがいろんなところで大事です ね、
そうですね、はい、
というか粒がやっぱ同じないと曲がらんのでしょうね、粉っていうのはね、
きれいにね最後はあの皮を仕上げて、
うん、なるほど、もうようできてますよ、はい、これ皆さん、うん、
で、そこへですね、うん、それをボウルに全部入れまして、はい、でドライイーストを加えて混ぜます、うんうんうん、はい、その次、うん、砂糖を溶かしたぬるま湯、うん、これを少しずつこう入れながら、うん、手でガーッと混ぜていきます。
はいはい、
はい、うん、で手で混ぜていくんですが、最初はですね、うん、うまく水と粉が混ざっていないんですが、だんだんだんだんこねていくと、ちゃんとしたこの生地が塊ができます。
はい、はい、
で塊ができたら、うん、サラダ油を 13g 加えてこねます。
なるほど、
はいはい、でこねるときに必ずこの、手のひらのこの、うんうん、なんですか、くるぶし、うん、くるぶしは、手のひら、
うん、まあ、へこんだところね、
付け根のところ、
はいはいはいはい、
ここのところを使って、
あ、これで押しながらグイグイグイグイとやって、
はい、一番力が加わりやすいんです。
なるほど、グイグイとね、
グイグイとね、はい、で、こねましたらですね、うん、そこへ外へ取り出して、
はい、
これが大変なんです。
あ、そう、
10分間、
はい、
この、手のひらを使って10分こねます。
10分もこれ、
この作業がちょっと大変
やったんで、それでこんな長いことかか
ったの。その代わり綺麗な生地ができ
ましてね、本当すごいですよ、はい、美味しいこの生地、
はい、
うんうん、
で綺麗な生地ができたら、うんうんうん、ちょっとくるっと丸めてですね、うんうん、でボウルの中に入れて、うん、で、ラップをして、うん、一次発酵させます。
なんこれで、う
ん、はい、でその時にですね、うん、あのこれ YouTube で見てもらったら分かるんですが、うん、2倍、うん、2倍に膨れるようにしますが、うんうんうん、今の気温です25度あるんですけども、うん、はい、25度ぐらいやったら30分で膨れます、
うん、なるほど、
2倍になります。はい、はい、で、それが終わりましたらですね、
はい、
あ、ごめん、その前に逆にちょ言うの忘れました。
あ、どうぞ、
いい、ボウルにですね、うんうん、サラダ油もしついてなかったら薄く塗って、うんうん、で、この生地自身もサラダ油薄く塗ってください。すいません、で、はい、それをですね入れて、うん、でラップをして発酵が、25度ぐらいで30分間
一次発酵、
はい、
あ、ごめんごめん、
で一次発酵の
前にちょっと工程が一つ抜けてたの、
あ、ごめんなさい、今言うの忘れて
ました、はい、あのごめんなさいね、はい、皆さんやってくださいよ、はい、ちゃんと、はい、
で2倍ぐらいに、膨れましたらですね、うんうんうん、フィンガーテストを言うて、うん、発酵の状態を見るためのテストですけども、指先に、うん、あの粉を、強力粉でも薄力粉でもいいんですが、粉をつけまして、
振って、はい、
で振ってというか、こうペッと手の周りつけてまして、でプシュッとこう、
あ、指差し、人差し指を生地の中に、
はい、そう、はい、刺しましたら、う こう生地に真ん中穴開くんです、うん、でその穴がくーっと塞がるようやったら足らない、
あ、まだ足らない、
発酵が足りません。でも塞がらなかったら発酵は十分です。
そうですか、
はい、で今回は、ちゃんと塞がらないで、穴開いたままでしたので、でもしですね過発酵を言うて、発酵しすぎたら今度は周りがクワッと沈んでしまうんです、
あ、周りまで沈むんですか。
でちょっと今回ね、なんとなくそんな感じもしたんですけども、
いやね、
まあでもそれは大丈夫です、
まあまあ、別にその発酵の問題ないと思いますよ、
はい、で、フィンガーテストしたら今度棒状にしましてですね、9個に分割して、はい、丸めます。
なるほど。
で大体1個です46グラム、
グラムから
ぐらいで、いけましたけども、
ほうほう、
で乾かないようにまたラップをして、置いと5分ぐらい置いときます、わかる、だからお団子みたいにして、
分かる、
バットに入れて、まあ、どこに入れてもいいんですけど、入れて、で、乾かないように、ラップをするなり濡れ布巾をするなりして、
ね、
はいはい、どちらでもいいですけども、5分ぐらいそのままほっときます。
はい、
はい、で次に皮にあんを入れます、
ああそうですか、
はい、でこの、皮にあんを入れるときにまずですね、この皮を、ずっと伸ばしていきます、
はいはい、
で大体12センチぐらいの大きさに綿棒で伸ばすんですが、
なるほど、
これがちょっと言いにくいんですけど、
これ丸く伸ばすんですよ、四角く伸ばすんですよ、
丸くです、
できれば丸くですね、
できればって、まあ、私はまん丸じゃなくて下手くそやからあれですけども、ちょっと形がいい
んですけど、できたらまん丸に、
できるだけまん丸で、
綿棒で、
綿棒でざーっと伸ばすんですけども、これは説明は難しいな、できるだけ細い綿棒で、こう中心から真ん中、じゃあ外から中心に行くようにして、
ぐるぐる回しながら
生地を回しながらやるんですけども、その生地を回すときに、この生地のど真ん中ね、一番の中心、そこは、分厚いままなんです、
あんまり触らんほうがいいですね、
触ってい
か、なるほど、
だからどういったら、その指の手前のところで綿棒を止めて、また戻す、転がして戻すということで、
分からると思いますよ、
中心はちょっとポコッと膨れてるんですよ、
伸ばさんと置いとくって
こと
ですね、分かりました、
で、これをが終わったら、今度そこへあんを入れていきます、
その膨れたところを
そう
にあんを入れる、
中心にして、で反対こう向けましてですね、生地を
反対に
向けるの、生地をね、ちょっとこれ細かいこと言ってるんですけども、生地が、どういうタイプ、
真ん中の膨れた
丸い生地が出る、真ん中膨れた汚い面は内側にして、どうしても汚い面が出てるんです、中心の、で、まあ、表に、
ひっくり返して、
ひっくり返して上に向けて中に入るようにして、そこに、あんを入れます。で、あんの量は言ってませんでしたね、
聞いてなかったですね、
はい、あんの量何倍やったかな、42グラム、そうそうそう、
なるほど、
ぐらいに、
そうなったら測ったら、
はいはい、測ったら
9等分したんですね、
はい、9等分して
分かりました、
で乗せて、で、皮をですね、皮にひだをずっと取っていくんですが、中心、どういうタイプかな、
持ちながら、左手で持ちながら
左手で、生地全体を持ちながら、右手でひだをずっとこう取っていくんですけども、これが非常に難しいことなんですか、
まあこう回しながら取らない
から、回しながら、しかも、どういうタイプかな、ひだを取りながら、ともかく中心、中心に、
もうまあ、これ見ても分かりますよね、ずっと寄ってくるみたいな、あんまりうまく寄ってないけど、まあまあ寄ってる方でしょ
う、で中心までやって最後キュッとひねって、で二次発酵です、
なるほど、ちょっと玉ねぎみたいな格好になるわけですよね、理想はね、ちょっと玉ねぎの口が開いたりしてるのもありますが、
で二次発酵させるときに、
あ、これもうあんを入れたまま二次発酵ですね、
そうそうそう、でクッキングシートを敷いた
今ここにできてますね、
上に、二次発酵を、させましてですね、
はい、今ちょっと濡れ雑巾、雑巾ちゃう、濡れ布巾を取ってくれました、
ものすごく発酵してるでしょ、
あ、ほんまや ね、もうこれせなあかんな、
そうそう、で大体まあ 1.2 倍ぐらい、これだいぶ時間経ったから、大きくなりましたけども、これを蒸していきます、
これは何どれぐらい言ったかな、二次発酵は、
二次発酵はね、25度から30度ぐらいで30分、
あ、そんなするんですか、
ただね、35度ぐらいやったら、
あ、そうか、
10分でいけるんです
けど、まあ、見ながらでちょっと見ながらね、
そうそうそう、夏やったら、
10分ぐらいね、なるほど、大体大きさは2倍ぐらいになった感じ、
1.2 倍。
1.2、あ、ほな、まあ2割ぐらい
か。ひだがね、うんうん、伸びたらいいんです。
あ、
ひだ伸びてるでしょ。
伸びてる伸びてる伸びてる。ひだ、ねうん、がなくなるぐらい伸びてるやつ。
そうそうそうそう。ちょっと箱しすぎ、
うんうんうん、
はい、
入らなかったね、はいはい、
で、
は
い、これを、うん、今度フライパンで焼きます。
あ、そうです。
でフライパンですね、
フライパンで
このこれ、うん、今回あの、直径28センチで、はい、深さ5センチぐらい、
はい、
これちょっとこのね料理は深いフライパンでないとやりにくい
です、ね、なるほど、うん、
で 4個、いっぺんに4個焼けます、
うん、なるほど。うちのそのフライパン大きい方が割と普通の家庭用に比べれば、はい、割と大きい方やね。
大きい方やね。
なるほど。 そうやって4個いけるわけ、
ね、26センチやったら3個、
うん、まあ、なるほど、
使できませんけども、
はいはい、
まあ、うん、そんなんで小分けしてこう焼いていったらいいんですけども、うん、
はい、
まずですね、フライパンに油を流しまして、う
んうん、はい、それはそんなにたくさんなく普通
ちょっとだけ、はい、まあ、適量です。
適量のスープと、まあ、はい、まあ、はい、
はい、
これサラダオイルですね。
サラダオイルです。で、フライパンが温まったら大体ですね、160度ぐらいで温めて、
うんうん、
そこへこの生地を4つ乗せます。
うん、あ、うちの場合は4つ、
はい、4つ乗せます。
中には2つの人もあると。
そうですね、
小さければ、
はいはい、で蓋をします。
これ下になんか紙引かんでもいいんですか。
引かない、引かない。
もうそのストレートに、
はい、
ストレートなもうそのフライパンのとこにそのまま乗せるわけですね。はい、はい、了解。
で蓋をしまして、
うん、蓋をする。
でしばらく、そうやね、1分か2分ぐらい経ったらですね、うんうん、ちょっと蓋を開けて、
これ火はどれぐらいの大きさ、強火、弱火、中火ぐらいやったら、
いや160度やから、
あ、そうか、まあ、温度か、
温度管理してるから、
なるほど、
もうこれはあの適当にあの弱火にして、
はい、
温度管理できなかったらですね、弱火にして、
うんうん、
でそこがですね、うんうん、うっすら焦げたらいいんです。
あ、
うっすら焦げるまでやって
て、私も今手に持って、はい、焦げてます
けど、はいはいはい、うっすら焦げたら、
うん、
今度は一回火を消してですね、うんうん、で水をジャーッと入れます。
水入れんのこれ、
はい、で水入れるんですけども、大体ですがあのこの、この高さのですね、
あの、ま、まんじゅうの高さ、
まんじゅうの高さの3分の1、下、
なるほど、
下3分の1ぐらいまで水を入れてます。
どっぷり入れるんじゃないね。
あ、入れたか、
びっくりした、うん、どっぷり入れるんか
も、ね、どっぷり入れないで
3分の1ぐらいのところまで、3
分の1ぐらいで、3分の1よりも少なくても
かかるんですけど、ね、なるほど、ちょっともう足つけてるみたいな感じ
で、ね、そうそうそうそう、
うんうんうん、
入れまして、また火つけます、
はいはいはい、
で中火ぐらいで蓋をして、
うん、
その水分がなくなるまで
ず
っと加熱しておきます。
これ面白い。
で大体15分ぐらいで水分がだいぶ減ってきまして、
そうですか、
最後の方ですね、
うん、
水分がだいぶ減ったなと思ったら蓋を開けて、で生地を時々こうピピッと動かしてですね、焦げないようにちょっとしてほしいんですけども、
下が焦げないように、はい、
で水分がもうほんまにほとんどなくなったら、
うんうんうん、
ごま油、
はいはい、
小さじ1杯ぐらいですけども、シューッと周りに流して、
ああフライパンの、
はい、
ところに流して、
はい、で香りをこう香りと
なんてい
うかつけるという、
うん、
で終わり。
ああ、そう、それでもごま油流したらもうほとんど、
そう、
それで1分2分待たんでも、
待たんでもも
うそんでさっと終わった
と
考えたら、
はい、
分かりました。
で引き上げて、でクッキングシートが、うん、あの残ってたらそのクッキングシートの上に置いたら、はい、油がだいぶ、ね、お皿にくっつくので、
あ、なるほど、
はい、
まあ、皿の油がこのクッキーシートに染み込むという、
はいはい、
まあ、僕は手元油だけになってますけど、はい、なそういうで出来上がったわけですね、
はいはい、そうです、
わかりました。いや、まあ、あのそう言いながらもまた2つ目の半分以上食べてしまいまして、もうちょっとこれいただきますね、うん、
でこれを蒸したければ、
うんうんうん、
今回、まあ、
うん、
フライパンで やったんですけども、
うん、
フライパンでせんと普通に蒸す場合は、
うん、
あの蒸し器で、
うん、
クッキングシートをつけたままですね、
うんうん、
蒸し器で大体12分強火で、
なるほど、
12分
ガ
ーッと蒸し上げたらできます。
わかりました。
だから焼いてもいいし、
うん、
焼き蒸しでもいいし、
うん、
蒸すで、
うん、ただの蒸
すでもどちらでもいいです。
なるほど、
はい、
ただまあ今回は僕その試食の時に蒸したやつも焼いたやつも両方食べました、両方ともよくできておりました、
はい、
うん、で今回まあ蒸し器がないうちもあるやろということで、
うん、
あえてこうね、はい、フライパンでできるって、フライパンでできるっていうのがこれ一つ面白い、
はい、
ただまあこれだけの美味しいもやし、まあ味も複雑なもんですから、
うん、
ちょっと普通の今までの料理と違ってかなり工程とかね、うん、素材が多くなりました。この分はまたね、
YouTube を蒸しても、
うんうんうん、もう蒸すん、まあ、蒸しても一緒やけど、
はい、
その素材としてのね、作り方がややこしになりましたので、
はい、
まあ、今日我々も一生懸命説明しましたけども、何でしたらまた YouTube で、ね、
分かりにくいとは思いますよ、うん、
あの画像を参考しながら作っていただきますと、
はい、
いいですね、
はい、
面白いですね。とにかくね、本当美味しいんです。
あ、うん、ね、焦げてるから美味しいね、
うんうん、いや蒸したのにも美味しかったよ、うん、焦げは面白いから
はい、
この下に硬いところがあるということは、ね、ちょっと変わった豚まんやなという感じになってですね、うまいですね、
はい
はい、これはまあ一発これで決め入りますと、まあ、
これはあの小籠包でもいいですね。
そうですか、
小籠包、小さい豚まんを作っても面白いですね、
うん、小籠包といえば上海の店を思い出しますけども、うまいですよね、まあ多分あこに負けへんぐらいのええ味はこの場やっていただきます。これでもできると思いますよね。まあ小籠包はただ僕とこでは作ってませんので、うん、何分とかいうようなことは申し上げられませんが、うん、それはまあ自分で工夫してみはったらいいですよね、はい、うん、はい、ということでございまして、今日はちょっとあの予定より長くなりました。
あ、そうですか、
はい、最後にもう一回よちゃん見てこれ気付けやというのがあったら教えてください。何かありますか。うーん言うてますが言い切った感じやな。
もう言い切った感じ、
分かりました、はい、
あの中にね入れるあんこですけども、うん、
はいはい、
これはもう、
味付け、
味付け、あ味付けじゃない、うん、中に入れるもの、
はい、入れるもの、
別に豚のひき肉とか、はい、キャベツでなくても、うん、他のものでもいいですよね。
あ、そうですね、はい、まあ一回はうちの通りしゃはって、うん、容量覚えはって、うん、まあ家族の絵でちょっとこれ甘いいう人も出てくるやろうし、う
ん、あ味ですか、
うん、味もありますね、はい、その辺のところはワイヤルっていうかお宅の家流のものに仕上げてきて、さらにもっと冒険しようとなれば肉を変えてみたりね、いろんなことしてみてもいいかもわかりませんね。
ニンニクね。
それはもうこれも好きですよね。ニンニクとか、まあ、調味料とか、まあ、他にも
そう、ね、
ちょっと、まあ、あのパクチー入れてみたりね、それはもう好きにしはったらいいと思います、
ね、
う
ん、あとですね、あのネギ油なんですけど、うん、JOBBB414 の水餃子を皆さんもう一回聞き直していただくと、まあ、どうやって作るのかっていうのを紹介してます、うん、YouTube の動画でももちろん公開してますので、ぜひそちらご覧ください、はい、というわけで、
わかりました、
以上をもちまして、
はい、
今週のよっちゃんのお料理コーナーはフライパンで豚まんでございました。
めちゃくちゃうまかったです。皆さんもぜひともこの味を家庭でできたというところはね、嬉しいですよね、我々ね、
はいは
い、やっとまあ JOBBB もここまで来たかというような考え無料でございます。どうもご清聴ありがとうございます、はい、それと最後にもっぺんお願いしますけども YouTube の方もね、
はい、
見ていただいて、サインをしてもらいますと大変嬉しいということでございます、
は
い、
今週はね対策になりますよ。
でしょうね、こんだけやっぱりちょっと長くなるかもしれません、
ね、そうや
その辺ちょっと我慢して皆さん最後まで見てくださいよ、お願いします。
この後はリスナーさんからいただいた60年前のカメラで写してみました。マミヤフレックス C ボラボラでございます。リスナーさんからもらった60年前のカメラで写してみたら、マミヤフレックス C ボラボラをいたします。ボラボラふみおくんです。
はい、行きましょうね。
まあなんで我々はこのカメラを、
ね、
はい、うん、フューチャーしたかと言いますとですね、まあこれはもう最近の放送なんですけど、はいはい、JOBBB の432でお話しいたしました、
はいはい、
中浜真嗣さんという方がですね、
です、
まあ、これお便りコーナーでこのお便り紹介してるんで、また皆さん聞いてほしいんですけど、あのお父様、まあ、亡くなられたお父様 の、あのカメラをもらってくれと、
そうなんです
よ、いうことを文雄君に依頼しまして、
はい、
でまあ、どんなカメラなんかっていうのも詳しくメールでは教えてくれたんですけど、まあそういう事情ならばということで、なんと FM 千里のスタジオまで持ってきてくれまして
うちのなんか FM 千里さん、昨日の時に外交窓口みたいになってくれてあります
よね。そうですね、なんか僕ら JOBBB の支局みたいになってますよね。
いやもう悪いけどね、本当にあのすまんな思いやけど、ここまで誰もおらん時もありましたね、本局はね、来てもうても対応ができへんということで、あこでしたらまあ僕がおるか、たまにてっぺんが来てくれるかということで、お会いできるということで、皆さんあの公の広場はそんなに使わせてもらってるんですけども、
で今そのカメラが今机の上にあるということで、まあ一応文雄君がオーバーホールという、まあ個人オーバーホールですけど、あの綺麗にしまして、で実際にフィルム入れて撮ったんですよね、写真を。
そうなんですよね、あの僕、まああの古いカメラが好きでね、
はい、
まあ中には1年に2年に1台ぐらいこんな格好で、こんなカメラもうカメラさん持って行っても引き取ってくれへんし、まあ中古屋さんもないし、しかもやっぱりカメラってそれだけ思い出があるじゃないですか、
うんうん、
で中浜さんの場合もお父さんが大事に使ってはって、
うん、
ある日なんかちょっとね引き出しかなんか戸袋かなんか開けはったらね、
うん、
ボロッと出てきたっていうんです、このカメラがね。
あ、戸棚の中
から ね、 戸棚からね。でそれでどうしようかいな思ったんやけども、以前なんかあの僕がまあそういう割とあの古いものが好きで、
うん、
いただきたカメラはちゃんとまあそれなりに自分なりに掃除してですね、
うん、
まあタンスの中に入れてくれてるっていうようなことを聞いたことがあるので、
うん、
まあ僕の親父のこのカメラマンですよかったら、もうてくれませんかって初め僕預かる言うたんですけどね、やっぱりどうしてももうてほしい言うはったんで、 ならまあそこまで言うてくれはんやったらいただきましょうかということで FM セリのところまで持ってってくれはってこのカメラはね。
ありがとうございます。
それで中浜さんの電話機でですね、うん、本番前に前田うちのディレクターはちょっと頼んでですね2人でこうカメラを持ちながら、うん、FM セリさんの旗の前でこう写真撮ったりしてましてね、はい、そういうまあ儀式の後ですね、はい、で早速まあ家持って帰りまして結構まあ僕も忙しくしてるんですけども、その間でまあ本当に、まあ、できるだけ綺麗にしよう思ってですね、いろいろと、まあ、綿棒を探してきたりいろいろとウェットティッシュの一番最上級のやつを使ったりですね、まあ、なんかねあればいろいろウェットティッシュも安物で拭くと大変なことになるみたいんで、そんなことがあって、ね、まあ、できるだけ綺麗にしましてね、まあ、見てもらったらこれ結構
そうですね、
綺麗でしょ、
はい、
でこの皮が一部めくれてましてね、
うん、
これなんでここがめくれたっていうのってわかりますか。ここっていうのはこれどない言うたらこれ、まあ、それ二眼レフっていうカメラなんですこれ、
はい、
で重さがかなり重いですよ ね、うん、でレンズが前に2つついてまして
前にというか縦についてるんです
よ縦にそうなんですよね
筒型のカメラなんですよね
そうですね四角い筒なんですよ、ね、
縦の筒っていうんですかね縦の筒横の筒のカメラもありますけど、はい、マミヤフレックスに関しては縦の筒のカメラで、
はい、開けましょうか、
はい、おー
こんな格好縦の筒の上にもう一つまだ筒が乗るというんです ね
今筒が中からポンって出てきました
飛び出しましたねこういうような、まあ、今からこれね、はい、60年前に作られたカメラなんです
あ古いな
古いですねこれ僕が今77になったんですね7月でなるんですけども、
はいはい、
だから僕がまあ十何歳の時にですね、この中間さんのお父さんはこれを買われて、
はい、
で首からぶら下げて、
はい、
僕らをよういろんなとこ連れてくれてですねこれで撮ってた姿を思い出すっていう理由でありましたですね
なるほど
でそんなんで、まあ、これは大事にせなあかんなと思って、まあ、いろんな僕の持ってる道具を駆使しまして、まあ、ここまで綺麗にしたんですよね、
うん、
でそれで、まあ、ゆくゆくはっていうか、まあ、中間さんも言うとったんですけども、はい、いっぺん、まあ、このカメラのフィルムが手に入ったらね、
うん
まあ、とりあえず、まあ、構図とかあんなのけにして撮ってみますと、
はい、
で実際に、まあ、完璧に生きてるかどうかっていうのを検査しますと言ったんですよね、
はい、
なんせ60年前で普通、まあ、60年前のカメラなんてね動きもしないもんですよねでこれはね実にこれうまいこと動くんですよね
あ
最初からねでもそうしたらもっと綺麗に動くようになってシャッターの音なんかも良くなったんですよ
すごいね60年前っていうのは、まあ、一言に言いますけど、一口に言いますけど、なんか分かんないですね60年前って言われても、
うん、これねいつや言うとですねちょっとこう日蘭表があるんですけども、
はい
1957年1月に発売しました、
はい、
でカメラの価格がですね、
はい、
ケース込みで、
はい
35,000円
お
これ大変な値段ですよ
60年前の35,000円、
ええ、はい、まあ、おそらくいわゆる大卒の給料の何倍かやと思いますよね
あ
月給のねそれがあって、
はい、
でこれマミヤフレックス C のこれ C とも何も書いてないこれにはね、
うん
まあ、マミヤフレックスだけなんですけども、うん、まあこの朝日新聞社から出てますこの、
はい
国産カメラの黄金時代というですね
でかい本やなそれ
でかい本なんですよ
でかい
でかい
でかい本が
いやいや
分厚い
重い高い
もうカメラと一緒
そうですね昔のものはこんなんやったんですよね
表紙も何ミリあるんですかっていう
はい値段何倍やったかな、うん、
本の値段ですか
本の値段ですよ
はい
ちょっと今書いてませんね、
まあ4,000〜5,000円したんじゃないですか。
いや、まあ、それは当然してるんですよね。
ほんまにもう、はい、でかすぎやろ、それ。
ね、まあまあ、とにかくこの本のよりますと、そう書いてますね。
ページめくるのも大変や
ろ。そうですね。持ち歩きできへんからね、大変ですよね。まあ、この本の、
はい、
いわゆるマミヤフレックスの C というところの一番最初に、
は
い、このカメラが出てくるんですよね。
なるほど。
はい、その次に、まあ、代表的なカメラとして、マミヤフレックス C があった、
はい、
C2 があった、
はい、
で C3 があった、
はい、
C33 があった、
はい、
これありますね。これ持ってません、C33 はね、
はい
で。その次に、C22 があった、
はい、
でそれ、これが普及型ですよね。
うん、
で、マミヤ C の220があった。で、まあ、最終的な330というですね、非常に高級なとこまで、今でもすごい値段がついてるカメラですけど、
今ちょっと事前に調べてみましてですね、はい、まあ、いろんなインターネットオークションで売られてるカメラでございまして、
はい、
その330なんですけど、
はい、
確かね、あ、こんな値段ですよ、まあ、とある方のサイトによると38万、うん 6640円
という。これはローライフレックスです。
ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。
これ違いますよ。
違いますね。どこ行きましたか？
ね、どっか行きましたね。
はい、ちょっとごめんなさい。どっか行きましたけど、まあまあ、
う
ん、値段、
ええ、そうです。
なんか20万ぐらいしてたような気がしますね。うん、
そんな気もしますね。ちょっとまあ、はっきり言えませんけども。この辺出てくるん
じゃないですか。いや、出ないですね。
出ないです。はい。はい、まあ、そんなカメラでね。
うん。
それ、間宮、さん、間宮工学というのがあって、
はい、
間宮工機やったかなんかいうのがあってですね。
はいはい。
これがまあ、作りました。世界で最初のですね。
はい。
まあ、まず値段が高いこと言いましたね。だから、非常にまあ、思い切って買われたんと思いますし、
うん、
まあ、そういうことで子供を移してはったっていうのは、やっぱ子供が可愛かったというか、うん、まあ、親の愛情ってそんなもんでしょ
う
ね。
うん、
まあ、そういうような、まあ、魂のこもったカメラだけに、
うん、
まあ、非常になんか僕も大事にさせていただいて、まあ、掃除させてもらいました。
うん、
でその次したことはね、実際まあこれ掃除して約束もしといたんですが、はい、一回撮ってみますわと、
はい、
で撮れんかって当然やけども、撮れたらこれもまた余計にね、
うん、
仲間さんにして喜んでもらえるかなというような、うん、まあ、そういうようなちょっとした行為みたいなものを交えてですね。で、まあ、フィルムがまずこの 6×6 のフィルム順があるかないかということですよね、
うん、
今売ってるんですけども、
うん、
以前に僕買ったフィルムがあって、とにかく試写するんですからね、
うん、
まあ、その以前に買ったフィルムでまず映るかどうかを確かめて、
うん、
それから次の段階として、まあ、これが何かこう狙い事が狙う被写体があったとしたら、今度新しいフィルムを買ってですね、
はい、
映そうと思った
んです。もう眉毛で映ったんですか？
映った
んです。映りましたか？
これほんでね、こういうそのネガです。
それが 6×6 ですか？
ええ、
あ、なんかちょっと普通の 35mm のフィルムとはまた違ったような、
また違いますよね、
ね、
まあ、72mm の映画に使うようなフィルムですよね。
あ、
うん、でそれでこれ映してですね、
はい、
これ近所の、まあ、僕もこういうフラッシュカメラの時いつも現像してもらって披露してもらうのが、近所のカメラ屋さんがあるんですけども、
これがネガ で、
はい、ネガ
で、このネガを元にしてプリントしたのがこちらの写真という。
そうですね。
おお、これ阪急百貨店ですね。千里中央店の。
そうですね。
お、はい、あ、なるほどなるほど、はい。あ、こういう白い枠ができるんですね。
これはもう、これ直接のもうプリンターがないんですよね。
あ、
今はもうね、だから普通のプリンターの真ん中に、
うん、
L 版かなんかの真ん中にこの 6×6、はい、そのまま密着する格好でですね、映してくれはって
これ。なかなか、まあ、いい感じで、というか、こう、うん、ふわっとした感じで。
そうですね。
先ほどの岩田さんのね、
うん、
風景、
そうそうそう、まあ、独特のアナログの世界のね、
はい、
このふわっとした感じというのはこのフィルムが実はもう期限の切れてるフィルムでしたからね、
あ、
まあ、色の再現がやっぱり良くないやと思います。
なるほど、はい、なるほど、
まあ、それでも、このダイヤフォートという、まあ、この新鮮東町のこの写真屋さんですけども、
はいはい、
ずっと以前から、まあ、付き合わせつって持ってる写真屋さんの兄ちゃんに、
うん、
これどうですかと、このカメラね、
うん、
どのぐらいの、まあ、なんか能力が残ってますかと、僕はひょっとしたらこのジャバー穴に穴が開いてたりして、当然60年経ってますから、うん、そんなこともあるんですけど、
うん、
ドラム見ますかって聞いたらですね、お兄ちゃんがまあ太鼓判を押してくれましてね、
うん、
これはちゃんとしたカメラですよ言ってね、まあ、カメラ持って行ったわけじゃないんですよ、
あ、まあ、その現像した写真を見てね、
現像してね、レンズもしっかりしてるし、
はいはいはい、
十分使えるカメラです、
うん、
こうおっしゃってくれ
ました。よかったじゃないですか。
うまかった。これでね、僕も安心したんですけど、
はい、
まあ、そういうようなことがあったんですよね、
うん、
でそれでそのカメラはどんなカメラかということなんですけど、先ほどから何回言うてますようにですね、
まあ、とりあえず動いたことは動きましたよ、中浜さん、
はい、
だからこれからも使えます、
使えます、
まあ、フィルムがあったらの話ですけどね、
もしもね、だから僕も物だもんやけどね、
うん、
中浜さんが返しをしようはったらこのまま返しますんで、
うん、
ちゃんと保管してますからですね、
はい、
自分で使ってみはったらいいかも分かりませんね、
そうですね、
でフィルムも、
うん、
多分まだあると思います、
うん、
はい、これまだまだヨドバシカメラ行ってないか分かりませんけど多分あるでしょう、
はい、
でそれで、まあ、このハゲたところがあって、一部ですね、この箱のよ、
はい、
まあ、下の方のところが剥げてるんですよね。
あ、
でこれなんで剥げたかというと、
うん、
こう持つ、下からこうね、左手で、
はい、
捧げるようにも、あ、そう、そんな持つんですよ、ね、
手のひらにカメラ置くみたいな、
手のひらにカメラ置いて、親指がこの剥げたところの皮のところにちょうど行くんですよ。
あ、
だから親指さんの親指がここに行ってたやんと思いますよ、
ね、なるほど、ちょっと親指の形に
うちは剥げてるんです、
剥げてますね、
でこの剥げたところも綺麗に、まあ、してですね、
はい、
ピカピカのこのダイジャストっていう金属が出るように磨いて、
うん、
でこれ以上剥げないようにして、ボンドにピタッと貼ったからね、もうこれ以上剥げない
んですよ、ね、まあ、だからカメラの本体の周りに黒い、ね、なんか貼っとるんですよね、
これね、人工皮革でも貼ってるんですよ、昔のカメラは皆そうです、
あ、でそれが剥がれたから、
はい、
まあ、そこの金属の地の部分が出てるんですよね。そ
うです。で、剥がれたっていうのは多分お父さんが握りしめてですね、親指を当ててあるうちに親指の汗が出たり捻捻しまして、ね、結構よう使ってあるカメラだと思いますよね。ここまで使われた結果こうなったということがあるわけですよ
ね。
あ、
面白いですね、
うん、それもまあ、あの綺麗にしましたから、はい、ただまあその辺が60年前のもんです。これちょっと見といてくださいね、このカメラ、はい、ピント合わすのでこんな格好でピント合わすんですよ。
あ、あと下の丸いノブを回転させると、カメラ の, そのレンズのついてる部分がその前後に動くんですね。
前後に動いて、
で蛇腹が出てきましたね、
はい、しかもそのカメラとの幅と同じぐらいの蛇腹を持った部分がですね、
はい、
前にずっと歯車に乗りまして前に出ていくというね。これがその間宮誠一さんというんですか、あ、製造船、高田誠一さんが、まあ、間宮さんが発明しはった世界で初めてのやり方なんですよね。
とかその蛇腹に、もしちょっとでも穴が開いてたら、
そうなんです、
光が外から入り込んで、
そうですそうです、
いい感じで撮れないってことですよね、
もうこれ完全にダメになってね。で今この蛇腹を変えてくれるとこもないし、
うん、
まあ、蛇腹自身もないわけですよね。で蛇腹のカメラっていうのは一番、それが一番僕は心配してたことで、
うん、
もう60年も経ったら大概のカメラがね穴開いてるんですよね。
あ、
ところがやっぱりこの間宮のカメラ、まあ、当時超高価ってこともあってですね、
うん、
まあ、それとお使いになった方の親切なというか丁寧な使い方があった結果、うん、ですね、まあ、ダイフォトの兄ちゃんによると一切穴は開いてないと。
だから普通のカメラで言ったら、その本体から、そのレンズが飛び出してるんですよね。
そうですね。
その飛び出してるレンズの部分が蛇腹なんですか。
そう、
こういうカメラ
蛇腹で本体と
レンズをつないでるんですね。
そうですね、こういうタイプのカメラなんですよ、これはね。で普通の二眼レフっていうのは、まあ、ここに、まあ、いくつか二眼レフ持ってきてます、
ね。まあ、かなり丁寧に文雄君今収めましたね、蛇腹。
いやいや、もうこれはね、しっかり60年経ってますからね。まあ言うても人間で言うたら200歳ぐらいでしょ
う。じゃあもう皮もパリパリになってるわけやね。
まあ皮もほんだから締め出しましてね、
蛇腹のね、
うんうん、あのちょっとまあ、 あの手入れはしたんですけど、このカメラはまあ代表的なローライフレックスの 2.8F というカメラですよね、
はいはいはい、
これのカメラ見てましてもね、ピント合わすんはね、
はい、
ここでこれはあのカメラの横にあるこのノブを回すんですけど、
うん、
これはせいぜいこれぐらいしか出ないわけですね。
うん、あんま出ないですね。
これはもう蛇腹がないんです。
あ、
筒の中が出たり入ったりするということで、こちらのカメラは15センチぐらい出ましたね、10センチぐらい出ましたね、
はい、今回紹介する
この C カメラ、
はい、
C フレックスですけど、はい、このローライフレックスの 2.8 は、ね、1センチぐらいしか出ないんですね。
でしかもそれも蛇腹じゃないんですか。
ないんです。これはもう箱と箱合わせたみたいな、箱の中に箱が入ってるみたいなタイプで、はいはいはいはい、いくんです
よね。やっぱそっちのローライフレックスの今紹介してる方がまあ長持ちしますよね、
これは当然そうです。
蛇腹がないから。
そうですね。ところがまあその機能としましてはですね、
はい、
マミヤフレックスが面白いんですよね。
うん、
でマミヤフレックスのこの C 型の一番の特徴というのは、まあ、世界で初めてと言うていいと思いますが、
うん、
不完全なものはあったんですけども、
うん、
この二眼レフというですね、二眼レフというのは上のレンズでファインダーを見てですね、
うん、
2つレンズがあるんで下のレンズでフィルムを撮るというね、そういうタイプのカメラなんですよ。
うん、
でそれであの一番大事なのはその前のレンズが2つありますもんですからね、
うん、
レンズ交換が普通できないんです。
うん、
どうしようもないんですよね、これはね。うん、でローライフレックスという、まあ、世界一の二眼レフの会社が作ったのもですね、カメラ自身にワイドのレンズをつけて売るで、カメラ自身にちょっと望遠鏡のレンズを打ってというね、
うん、
カメラ自身のレンズがついた格好では望遠もワイドもあったんですけども、
うん、
マミヤフレックスの場合カメラのボディはそのままでですね、ボディはそのままでワイドとかですね、 あるいはその望遠がこれつくようになったということで、
なるほど、
これが非常に、まあ、世界的なカメラとして有名になったんですよね。うん、それがそのこのマミヤフレックスというマミヤさんというですね、前もご紹介しましたこの人のことについては以前の放送で
そうですね、
めちゃくちゃ詳しくやってますので、
JOBBB
の聞いてもらえたら分かるんですけどね、
251
でしたかね、
で紹介してまして、で、はい、YouTube の方も動画公開してるんで、
はい、
まあ、そっち見ていただいたら、 YouTube の方見ていただいたら、ラジオも聞けますし、はい、同時に、まあ、どんなカメラかっていうのも映像で出てきますんで、
はい、ここまで詳しい放送してるとこなかったと思います
よ。マミヤ C33 プロフェッショナルをこの時は紹介しましたね。
はい、でこれの、まあ、一番、まあ、C 型のオリジナルが今度60年前のこのマミヤフレックス C ってやつですよね。でこの C というのは要はレンズ交換ができる、うん、まあ、世界で唯一 安全にできてですね、でレンズ交換できる二眼レフもあったんですけど、その場合はですね、どうしても前のレンズを外したりしますとですね、フィルムが1枚も無駄になるんですよね。うん、でこういうカメラっていうのは12枚撮りのカメラが多いもんですから、うん、12枚のカメラ1枚無駄にして、ね、レンズ交換するということについてはやっぱり抵抗があったんですよね。で間宮誠一さんという人は自分がカメラマンでもあったし、うん、まあ、あの懸賞金嵐というのは夢があったぐらい上手な、カメラマン、プロカメラマンやったんですよね。うん、でそれで、まあ、あの当時、家が一軒建つというようなライカのカメラをですね、その懸賞金でもろったりしてですね、うん、しかし同時にこのカメラの機能にも詳しいというのか、カメラ作りとしても超有名な人やったんですよね。
うん、
だから自分が、まあ、プロの自分としては使いやすいカメラ、二眼レフをプロが作るにはどうしたらいいかというと、やっぱりレンズ交換ができるというのが条件やということでですね、
うん、
自分用に作らはったんですよ、このカメラは。でもともと間宮の二眼レフのカメラはレンズ交換ができないのはこの前、先代もあったんですけど、うん、これでやっぱりプロとしては役に立たんので、レンズ交換するのをどうしたらいいかということで、自分で技術者でもあり作家でもあったから、自分で作って持ってあったんですね。
うん、
でそれでこれもちょっと面白いから売ってみたらどうやということで会社に提案しはったら、まあ賛成があんまりなかったんですけどね。ただ一人社長さんがこれは面白いから売ろうということで、まあ製品化になったわけですよね。でこれ、この C のカメラの場合は彼が使ったのとほぼ同じタイプが製品化されたもんで、
うん、
でこれにね、どこが最初飛びついたというと、日本人じゃなかったんですよ。これにやっぱり一番最初感激して飛びついたアメリカ人やったんです。
うん、
でアメリカ人というのは当時ファッション写真とか映画の女優さんの写真とか撮るために、どうしても大判のフィルムでしっかりしたカメラが欲しかったんですよね。それと、まあ、故障が非常に少ない、
うん、
この場合はその交換の仕方というのがね、
うん、
このマミヤフレックスのレンズ交換の仕方が面白いんですよ。ここのところを押してですね、あの要はこの前のレンズがね、ポコッと外れるんです。
あ、
ポコッと外れて、
はい、
そこにシャッターのついたままの2つのレンズが板の上に乗ってるんですよ、ね、
うん、
そういうようなものになって、それをここにパタッとはめ込んでピアノ線でパッと止めるだけで交換ができるんですよ。だから故障のしようがないんですよね。
うん、
間に何かこうね、カムがあって、それでピント合わせのなんかするんじゃない、うん、ピントはこう独立
する。なんか一時期そんなデジカメもありましたよね。レンズ交換できるコンパクトデジカメっていうのが、
うん、
あのリコーかどっかから出してるやつ。
ああ、まあそういう、
まあ、リコーの場合はそういう二眼レフじゃないんですけど、あの要するにレンズの部分を新しく買ったら、そのレンズ交換ができるみたいな、うん、しかもその今回紹介してるマミヤフレックス C みたいに取り外し式のレンズっていうんですかね。
あったかな、
普通カメラって一眼レフでもそうですけど、
うんうん、
レンズを交換するじゃないですか、そのボディに
埋
め込んでるレンズを外して、ね、でまた新しいレンズをボディに埋め込み直すっていう感じなんですけど、こっちの C の場合はどっちかって言ったらもう、
う
ん、ボディとレンズを交換するみたいな、
そう、
まあ、ボディの一部ですけどね、
そうレンズをついた
板を、そういうイメージなんかな、
板を これにはめ込むというイメージですよね。だからその故障が非常に少ないと。
ああそうですか、
うんうん、それは普通あのレンズをですね、これあの、まあ、交換せへん場合やとね、ピント合わせた時にそのレンズとそのピントの間の機構がですね、いろいろあるわけですよね、機械式やから、
うん、
あのまあ、歯車もいっぱいついたりするわけですけど、この場合はピント合わせの下のですね、歯車でレンズの板を動かすだけやと、
うん
ね、これ板が動いてるところを
ほう、
こうなるだけですからね、
うん、
これは全然レンズ その、 なんてあのシャッターをこう通じて何かを追い動かすとかいうようなことではないんですよね。でこれをコボッと外して蓋みたいなもん、箱の蓋みたいなもんですよね。だからそこでポンとはめるだけで、いけるということで、まあ、アメリカ人というのは、値段が安くて丈夫でですね、いつまでも使えるのがあるがええということで、アメリカで人気が出たカメラなんですよね。でそれアメリカが人気が出たということで、今度次どこに人気が出たかといいますと、日本人の写真館が使ったんです、これを、
うん、
写真館というのは記念写真を撮るから大判のカメラでやってはったんですけども、うん、まあ、フィルムが良くなったから 6×6 でも売れる写真ができるようになった時に、これやともう三脚に据えたままですし、レンズの交換ができるということで、そういうプロが使い出して、そういうことでだんだんだんだんとプロ集団が使うようになって、でハイアマチュアが使うようになってですね、それで人気が出たんですけども、当時だから革命的なカメラだけにですね、この、まあ、あの中浜さんのお父さんがこれを買われたっていうのはね、かなり写真についてね、
うん、
まあ、あのちょっとした冒険を、この高い値段を出されたというのはですね、
うん、
まあ、写真に増資の深い方っていうか、そんな方やったと思いますね、
うんうん、
要はそんなところで、
なかなか素人で買えないですよね、これ多分このカメラ
値段も買えないし、こんな複雑ではないんです
けど、なんか今で言うたら、まあ、今のカメラとそのまんま 当てはめることはできないんですが、例えば、そのニコンの D なんぼやとか、D シリーズ、D1 とか、今 D もナンバー、なんぼが出てるか知らないですけど、まあ、キャノンで言うたら、なんか、なんとかマーク2とかなんか、そんなやつですよね、多分ね。
100万ぐらいするやつですよね。
そうそうそう、そういうカメラ、もしくはそれよりも、高いカメラかもしれないですね、値段だけで言ったら。
かもしれませんね。
だからそんなカメラって普通、素人買えないですよ、
うん、
絶対手出さないです
よ、うん、まあ、アメリカ人やったら安かったんですよ、当時はね。
ああ、そうか、その差があるからな。
ね、365円とかのあった時代です
から、ね。だからアメリカ人にしたら買いやすい、買ったんかもしれない。昨日の割に買いやすかったやな。
う
ん、
そう、昨日の割に買いやすいことと、故障が少ないということをね、うん、彼らは気に入って、輸出から始まったと言われてますね。はい、それから、まあ、特殊なカメラということで、このカメラを、うん、アサヒカメラという、まあ、当時カメラ界をリードしてた雑誌があったじゃないですか、うん、あれがね、まあ、各午後に一つずつ新製品のカメラを分解してですね、紹介するコーナーがあったんですよね、うん、でそれを、まあ、古いカメラ雑誌をまあ、出してきて読んでみますとですね、うん、実はこんな地味なカメラって書いてました。地味なカメラで人気のないカメラやけども、うん、アメリカ人が非常に好んでるということでですね、
うん、
でそれがまた今度は日本のプロの写真館が好むようになったということで、アマチュアとしてはあんまり興味ないカメラかもしれんけども、
うん、
あえて、まあ、これを取り上げてですね、この地味なカメラをテストするという格好で、
うん、
そういう前置きでテストしてるんですよね、
うん、
売れ行きの、まあ、バッと売れてるような人気のあるカメラではなかったということも含めてですね、
うん、
そんなんが、まあ、あとこの C タイプのカメラがニューアンデフが一番最後でもう滅びるまでの間の長い間はですね、唯一生き残るカメラやったんですけども、まあ、そういうようなことがだんだん分かってきましてね、中山さんのお父さんの、まあ、人柄という意味も かなり面白い人やったんやなというような、うん、何年もない人やったんですけど、うん、分かってきたわけですよね。それと、まあ、あのレンズがこの当時は105mm というのがこれね標準レンズで、あと 80mm 中ちょっと、まあ、これよりも広角レンズがあったのと、もう一本100何 mm 中3本しかレンズはなかったんですけども、だんだんこのレンズの数が増えてきてですね、これがもう終了間際には 55mm という超広角のレンズまで出るようになりましてですね、
うん、
非常にいろんなレンズがたくさん出てきて、まあ、総合的な、まあ、システムカメラとして完成したんですよね。で完成した時にもう2眼レフというのがだんだんだんだんと寂れてきまして、1眼レフになったりですね、普通の 35mm になったりして、完成のと同時にやっぱり売れんようになって、間宮さんもこれを製造中止になるという、まあ悲劇的なカメラやったんですよね。だから、まあ、老来から始まった2眼レフというカメラが、
うん、
日本のこの間宮という面白いカメラに進化して、
うん、
ここがまあ製造することによって2眼レフの命がなくなったというような、うん、まあ、そういうようなことも兼ねてのね、
はい、まあ、ただね、今でもね、
うん、
さっきも言いましたけど、インターネットでいろいろ見てましたら、
ええ、
まあ、例えばその文雄君の今持ってるローライフレックスの F2.8、
ええ、
これ高いですよ、
これ高いですよ、
ね、値段だけで言うと、まあ、値段だけじゃないんですけど、ええ、相場的には、まあ、さっきちょっと僕間違いで紹介したのが381万円ぐらいなってますね、
はい、ですね、
はい、だから、まあ、うん、そのカメラが多分今の頂点かもしれないですね。
これはもうね、世界の頂点ですよ、ね、
さらにその今回紹介するマミヤフレックス C っていうのは、残念ながら安かったです、これはね1000円ぐらいでした ね、
なるほど
ね、1000円とか500円、
まあね、
まあ、ただそれはまあ、古いっていうのももしかしたらあるんかもしれないですし、
まあ、生きていくかどうかもわからないですね。
そういうことです、ね、うん、でも中にこうホコリが入ってるとか、ね、まあ、レンズに傷があるとか、でやっぱりその周りのそのなんていうか合成皮革が剥がれるとか ね、
とかね、
そういうこともあるんですよね。
ですよね。まあ、こういうだから A カメラが現実にやっぱりもう当然かもわからんけども、こういう世代がもうなくなっていってですね、使い方が不便やとかね、
うん、
写真自身はもろいのが撮れるんやけども非常に莫大な費用がかかるとか、
まあね、1枚の写真あたりの価格高いでしょうね、
ですね、そういうことがあって、
はい、
残念ながら1000円とか2000円とかね、もうカメラさん持っていっても引き取りがないとか、
今のだってこのインターネットの時代に合わないです
よ、合わない、
ま、
一番合わない、
iPhone で撮ったらもうそれで撮っただけでもネットに公開ですからね。マミヤフレックス C、まずフィルム入れて、だからそのフィルム探して入れて、で撮って、またそれもいろいろ設定して撮って、でそれを写真屋持っていって現像して、さらにプリントして、でそれをスキャナーで読み取ってデジタル化して、何日かかるんですか、すごい時代ですよ今は。
まあね、まあ、しかしそういうような時代でありながら、まあ、こういうカメラがあったということと、まあ、骨董的な価値はまあローライとかそんなのがありましてね、まあ、もちろんこの C タイプの後の方になるとこれもかなり値段が上がってくるわけですよ、マミヤもね、
そうですね、
まあ、そういうようなカメラの、はい、 まあ、一つの流れというか人生の流れはないんですけどね、
はい、
まあ、そういうところが皆さんに分かってもらったらいいと思いますし、
まあ、いい勉強させてもらいまして、
まあそういうんです
ね、はい、また文雄君この C 使っていろいろ取ってください、まあ、もしあの仲間さんあの返してほしいって言ったら、
もういつも返してありますから、
ぜひおっしゃってください、
うん、あの自分でいっぺん使ってみはったらいいと思いますね、はい、まあ、フィルムはもしなかったら僕買ってきてあげますのでね、
あんまり言い過ぎもいいんちゃうから大丈夫か、まあまあそれはそれとして、
はいはいはい、
まあ、これをもって、
はい、
マミヤフレックス C のコラボラは終了させていただきます、
そういう結果でしたんで、はい、ご報告申し上げます。
大丈夫です。それではこの後は、うん、私、てっぺいとありきんさんが甲子園球場に行きまして、はい、阪神と広島戦をボラボラいたします。てっぺいありきんの阪神 VS 広島ボラボラでございます。
はい、
いや、これまた珍しいボラボラでございまして
。ほんまやね。なんか何、うん、何やろ
う
なと思う。
まあ、ありきんさんっていうのは皆さんご存知、
う
ん、燃える闘魂カメラマン、格闘技カメラマンでございまして、まあ、私、これまでもいろいろ寿司屋に行ったりとか、
うん、
あとキックボクシング行ったりとか、うん、まあ、いろいろしております。
新しい世界をね、我々に、まあ、いろんな方は、まあ、この放送の、うん、まあ、聴取者の方、みんなそういう方ですけども、わ、うん、からん世界を我々に教えてもらってるという、
そうですね。
方の一人ですよね。
まあ、そのありきんさんが、うん、好きなまあ、趣味といいますか、これはこの一つにプロ野球がございまして、
みたいですね、
まあ、特に有金さん自身も大阪市平野区生まれ、うん、平野区育ち、
もう根っからの大阪人です
ね、そして平野区在住というね、
熊田神社や、
そういうことですよ、はい、まあ、ということもありまして、うん、まあ、大阪といえばというか関西、まあ、関西でも福井県はどうも巨人らしいんですけど、
まあそれも全部が全部
ない、まあ、敦賀市は巨人応援してましたね、
あ、そう、
僕らにいた蕎麦屋はね、
そうですか、
あ、巨人でございましたが、まあ、だから関西人、まあ、だ福井を関西というかどうかってまたそれ微妙なところなんですけど、特に大阪っていうのは一般的に阪神タイガースのプロ野球のファンが多いとして有名で、有金さんももちろん大阪べったりの人間なんで、阪神タイガースが好きやということで、まあ、てっぺいさんチケット手に入ったんで行きましょうかという、
よかったね、
お誘いを受けましてですね、5月の27日の金曜日に、兵庫県は西宮市にございます甲子園球場行きまして、実はね、僕以前も、アリキンさんと一緒に、まあ、1ヶ月ぐらい前に、甲子園ボラボラしたんですけど、
ね、まあ、中入ってんのが大変
だね。そう、あの時はね、うん、その、大阪中之島の魚河岸日本一で寿司食って、うん、で、造幣局の桜見て、
うん、
で、甲子園の周りをボラボラしてだけで帰ったんですよね。うん、だからあの時は中入ってないんですよ。うん、てか野球見てないんですよね、
うんうんうん。
で、あの時も実は広島戦やったんですよ。うん、
なるほど、
阪神対広島やって、うん、で、その1ヶ月後に、
うん、
まあ、訪れた時も、まあ、偶然ですが、
うん、
今回も広島東洋カープの試合ということで、
言われてるとこやね、
そう、そういうことです、うん、で、しかも今回はちゃんと甲子園の中に入って野球を見てきました。
あ、う
ん、はい、なので、まあ、ぜひ皆さんとその一部始終を共有したいなと
思っております。もしよかったら どういうところで見てたの、まあ、場所はいろいろあるんやと思うけど、
ね、ね、
うん、
何番出口、何番入り口、何番入り口というのがあって、僕ら14番から入ったんですよ。要するにちょっと楕円形の甲子園の周りの三塁側っていうんですかね。野球って一塁二塁三塁っていうのがあって、まあ席で言うと一塁側なんかアルプス。あれなんでアルプスっていうか知らないんですけど、なんかアルプスって山の頂上とかなんかそういう意味やと思ってた。いや、山っていう意味なんかな。で、僕らが見たのは三塁側アルプスで、どちらかというと、
うん、
いや、そうでもなかったな、
うん、
広島ファンが多いんかなと思ったけど、
ああ、そう、あれも分かれるんやね、
特にね、外野は分かれてますね、外野は、うん、いわゆるこうライト、
うん、
右側です、
はあはあ、
その外野見て右側、はあ、要するにバッターボックス立って、はあ、右側ですよ、
は
あ、右側の外野は、
うんうん、
そのホームのチームの、
ああ、ホームっていうのはその阪神は甲子園ってこと
だよね。そういうことです。
なるほど。
で、レフトが、
うん、
そのアウェーっていうか、その、まあ、ロードっていうんですかね。そういうふうに遠征に来てるチームの応援団なんですよね。だから今回言うたらレフトは広島、
なるほど、
でライトは阪神なんですけど、
そういうような、まあ、原則があるわけ、ね、
そうそうそう。ただそのアルプス席っていうか、
うん、
まあ、その外野まで行かへん、どっちかというと一塁とか二塁に近い方の席は、別にまあ阪神広島どっちでもないような感じで、で僕らのおったその三塁側に近い形 の、 そのアルプススタンドっていうんですかね、まあ、あの
あ
たりは広島のファンもちょくちょくいましたね。
あ、そう、
まあ、ただやっぱり地元阪神のファンの方が多くて、
まあまあまあ甲子園自身がね阪神館にあるとこやからね、
そういうことです。で、ふよくん知ってるかな、7回になると、
うん、
野球って1回から9回まであるんですけど、
それ分かってる、
しかも裏表あるんですけど、うん、まあ、これめっちゃ基本的なことなんですけど、
う
ん、
いやいやいや、
で7回になったら、
うん、
風船をピューって上げるっていう、まあ、特に甲子園ではそうやってるんですよね。
これで始まったんちゃうかな、あれ甲子園で。
そうそうそう、ね、いや、わかんないですけど、で、今回も、
思ってるけど、
で、あの野球って面白いんですけど、これも多分野球のルールで決まってるんですけど、その、ホームのチームは、裏なんですよ。裏で攻撃するんですよ。で、アウェイのチームは、表の回で攻撃するんですよ。だから1回の表は広島、
なるほど、
1回の裏は阪神、
あ、まあ、そういう礼儀みたいなのもあるん
だな。そうそう、で2回の表広島、
なるほど、
2回の裏阪神、これルールに決まってるのかそれとも習慣かわからないんですけど、
まあそういうことやな。
で今回ももちろんそのルールにのっとって、ルールというか習慣にのっとってやってて、まあ、7回の表は広島のラッキーセブン。
表っていうのは要はその、相手方っていうのが
要するに一番先にするってこと、で裏っていうのは後ってことですよね。で7回の表は広島のファンがこう風船をこうピシューって空に上げる、
両方ともやるの。あれは
そうです、しかも赤いやつです。広島の赤で有名ですから、
久
美男君も今ね赤の帽子かぶってますけど、その赤の風船を夜空にこうピシューってやると、吹き上げると、
はい、
で7回の裏は阪神タイガースの黄色 の, そのジェット風船っていうらしいんですけど、ちょっと音がピューってなるような風船で、細長い風船でね、先っぽがちょっとぷくって丸くなってるんですけど、まあ、それを7回の裏試合の始まる前に夜空高く放り投げると。でしかもなんかちょっと満月っぽかったんでね、まあ僕は満月をこう見てましたけど、もちろんファンの方は全く満月も見ずに、まあ、どちらかというと試合の結果の方が大事なんで、
まあ、そうやろね、
はい、でしかもね、まあ、今回この試合がね、もつれにもつれて、
あ、そ
う、12回の裏まで、
あ、なるほど、
12回の裏まで続いたんですよ。11時5分ぐらいに終わったかな、
ね、
もっとかかったかな、もう終電の心配みんなしてまして、
なるほど、
で特にあの広島の方でね、多分もうその広島あたりから来てる方もいてるんで、まあ、この方はねもう9回の裏が終わったら帰ってました。
それはもう帰らんとね、
はい、
まさかナンブランでも勤めもある人もあるんやろ
し。そういうことですね。
そういうわけにいかんけどね、はい、まあそれでもよう来はったと思うわな。
いやほんまにね、みんな、まあ、広島愛というか、野球愛といいますか、
まあ、まあこっちもまた阪神が行くときは
そういう
と
こ
行ってはる人も
あるんやろし。そういうこと、まあ、僕はもちろん行かないです。
も
ちろんあの甲子園、甲子園すらも行かない部類なんで、まあ、ただ今回はせっかく有金さんが誘ってくれたんで、まあ、ちょっと行ってみました。
ね、有金さんもまあそういうとこ見といた方がいいぞというような、
そういうことですね。
そういう兄貴心があったと思うんや
けど
ね、あんまり知らんから僕ら
は、はい、でアクセスは、うん、まあ、私てっぺんに至っては、まずあの梅田の阪神の駅からですね、例のあの直通特急、
あ、なるほど、
よく止まる直通特急、
山陽電車のやつや
ね。そういうことですね。阪神の梅田駅から乗りまして、はいはい、で尼崎の次がもう阪神甲子園駅なんですよね。
甲子園もう滑って止まるやね。
そう
で、ね、別に直通じゃなかった
から、そう、ただね早かったよ、梅田からね、まあちゃんと測ってないんですけど、15、6分ぐらいで甲子園着いたような気がしましたね。
なんかほんまにね、時々兵庫県とか、あの西宮の人怒らはんやけども、あんまり近いから大阪の球場やと思うんやね、
そうそう、
まあ、明らかに兵庫県西宮市の球場なんやけど、
そういうことですね、でね、あの僕電車の一番言うたら梅田寄りに乗ってた、まあ、一番後ろに乗ってたんですよね、で、こんだけお客さんおったら、甲子園着いたらちょっと時間かかるんちゃうかなと、外に出るのがね、甲子園駅に着いたら、でちょっと心配してたんですけど、まあ、もちろんお客さんはいっぱい乗って、でしかも甲子園駅でいっぱいおりました。もう乗客の3分の2ぐらい甲子園で降りたような気がしますね。まあ、中には虎柄の、阪神タイガース柄のハッピー着てる人もいるし、真っ赤なハッピー、まあ、これは広島のファンの方ですよね。まあ、学生風の人もいますし、まあ、仕事帰りのサラリーマン風の人もいますし、もちろんあの男女問わずですね、まあ、老若男女問わず、まあ、野球の力というのを感じたんですけど、まあ、そういう方がもうずらっと一斉に甲子園駅で降りまして、あ、これはちょっと時間かかるぞと、まあ、試合がね6時スタートなんですよ、18時スタートで、もうこの段階で5時半ぐらいやったんですよ ね、 だからちょっと30分で甲子園つけるかなと歩いてね、
あ
の駅から歩いて10分ぐらいかかるんですよ。結構遠いんですよ ね、まあ、近いっちゃ近いんですけど、まあ、の阪神高速の下をこうくぐって目の前に甲子園出てくるんですけど、ちょっと有金さんに遅れる電話入れとこうかなと思ったんですが、最近あの甲子園駅、阪神の駅がちょっとこう改装したらしくて、ホームがねものすごく広なったんですよ ね、まあ、そのおかげで、そんなにホームを混雑することなく改札まで いけましたわ。
やっぱりあの人らはもう、あの人ら言ったらなんか変な言い方やけども、うん、慣れてはるから、その辺のところは、うん、やっぱりさっとこう、いけるんちゃうかな。
そうですね、みんな、あの、訓練、あ、いやいや、ファンが訓練されてるんですか。
そりゃそうです。通勤みたいなもんやんから、
そうそうそうそう、ね。あの、でね、みんなピタパ多いから、うん、あの、そんなに時間かからないですね、あれ。早いですね、ピピピピピピピってやっていって、うん、で、あの、駅員さんがね、お帰りの際の切符も購入してくださいって言うんですけど、
う
ん、多くが、いわゆる IC カード使ってるんで、うん、帰りの切符購入することもないですよね。だからホームもそんなに混雑せずに、
うん、僕はそんなに心配せんでもよかったと思いますよ、はい、
無事甲子園から外に出れたんですが、うん、ただね面白かったのが、うん、あの甲子園駅ってあの高架なんですよね、うん、だから、まあ、言うたら2階部分に僕ら今いるわけですよ、うん、で改札出たら、うん、そこから階段を降りて1階に行くんですけど、う
んうん、広い階段やもんね。そうそう、あれ昔は狭かったやろね。
あ、そうだから、それも多分階層で疲労したしはったんじゃないですかね、うん、でその階段をずっと降りていったらですね、うん、こう天井の方にね、うん、なんか書いてるんですよ、うん、甲子園までは何メートル、うん、なるほど、あ、こっち親切やなと。なるほど。その下に、うん、ECC までは何メートルです。ECC って何やと思ったら、あの例のあの語学の学校で、何が言いたいかというと、うん、甲子園行くよりも ECC の方が近いでということで、その看板が、うん、あの天井にね、2枚ぐらい貼ってあって、あれよう目立ってましたわ、まあ。ECC 行こうかなと思いましたけどね。
ね、行ってもしゃあないな。
そうなんですよね。はい。で、まあそんな看板を見ながら、まあ ね、そういうことですね、うんうん。で、ずっと階段降りて1階まで行きまして、うんうんうん、で、阪神タイガースのショップとか、うん、まあ、屋台も出てました。で、あの、ファンクラブ入会の勧誘もしてました。まあ、そんなんもいろいろ見たいんですけど、まあ、とにかく6時までに着かんとダメやからっていうので、まあ、
約束し
とい
た
んやね。まあ、ちょっと急ぎ林にですね、うんうん、まあ、ずっと行きまして、うん、阪神高速のあの屋根、ちょっと低めの屋根なんですか、背の高い人だったら頭ぶつけるんちゃうかなと思うような、
ちょっとその心配もある
ね。屋根なんですけど、うんうん、まあ、それちょっと、だからあそこだけちょっと薄暗くなるんですよね。で、そこを越えると、うんうん、目の前にあの甲子園の壁がバーンと出てきまして、さあ、俺の行く14番はどっちやということで、まあ、係の方に聞くと、うん、こう、時計回りにこうずっと行ったらいけますよっていうことやったんで、
ね、時計回りちゃうね、
はい。で、ずっと行きましたらですね、うんうん、途中にあの弁当屋がございまして、ね、こんな弁当屋あるんやと思って、うん、よう見たら、うんうん、なんか選手の名前のついてる弁当なんですよ。藤波とか、
なるほどなるほど、
ね、あの、上本あったかどうか知らないですけど、書いててね。で、あ、こんな弁当あるんやと思って見たら値段がべらぼうに高いんですよね。1,200〜1,300円ぐらい。で、容量、内容見てたらちょっとコンビニ弁当にちょっと花咲いたぐらいの内容やって。で、まあどういうことなんかなと思ったら、多分やけど、まあ選手の名前付けてるから高いんでしょうね。
そりゃそうや
から。で、まあ僕ちょっと腹減っとったんで、買おうかなと思ったんですけど、あまりにも高いんで、やめました。
もうやめた。
やめまして。
まあまあ、ええかどうかわからないけど。
で、そのままずっと行きましたら、今度はね、警備員の方が、こう、球場に入るお客さんの荷物チェックをしてまして、あ、こんなんすんねやと思って、うんうん、で、僕も荷物チェックしてもらって、そしたらね、今度ね、ビールの入れ替えをしてました。要するに、空き缶とか瓶とか持ち込んだらダメなんですよ。うん、
なるほど。
で、あの、こう、あ、ビール缶で買う人いるじゃないですか。うん、で、ただすごかったのは、うんうん、まあ、めんどくさいからね、うんうん。例えばもう俺やったらカバンなんか忍ばせといて、もう申告しないんですけど、やっぱこう野球見てる方モラルがあるということで、うんうん、もう自分から自己申告して、まあ僕はあの 500ml 缶1本持ってますよって言ったら、うん、その係の方がね、うんうん、こうあの、独特の、うん、コップですよね。紙コップ。わかります？
蓋があるやつ？
いや、蓋がないやつなんですけど、あの、映画館とかでよく見る、うん、あのポップコーンやたら入ってる紙コップってわかります？そこの深いやつで、背の高いやつですよ。なんかアメリカのマクドナルドみたいな感じのね、大きい紙コップなんですけど、で、しかも、ちょっと柄が入ってるんですよね。で、それを持ってきて、で、500ml のビールをその中こう入れて、そしたらその中持って入るって。まあ、だから危ないんでしょうね。
まあ、まあ、
空き缶にしても。
投げたりね。
うん、あの、瓶にしてもね。まあ、特に瓶はやっぱりこう、割れたら凶器になるじゃないですか。
まあ、それとまあ、わからんけど、テロのこともあるんかも、
ね。あると思いますね。まあ、いろんな多分。
これビールかどうか確かめられますね。
そうそう、そういうことです。そういうことです。
何の液体はわからへんから、ね。
そうそうそう。まあ、だからそんな感じで、あの、結構厳しかったですね。入り口でまず荷物検査があって、で、その次にビール移し替えとか、まあ、ビールだけじゃなくてね。あのペットボトルはいいんですよ。僕はお茶のペットボトルやったんで、何も言われなかったんですけど、ペットボトルは、だから別に飛行機とはまた違うんですよ。
あ、テロとか、あの、はい、伊勢のサミットとか、関係なしにやってはんのかな。
伊勢のサミ ット。
いやいや、
出てきました
ね。サミットで、あの、はい、大阪駅のあの、ロッカー全部使えないからね。
ああ。
俺もそれもだいぶ前から使えなかったんです
よ。ゴミ箱とかもね。
大型ロッカーがまず使えへんなってね。
ああ、
うん。だからそういうお前の行った日やったら、その警戒の日に入ってたから、
ね。そうやな、5月27日です
から、ね。うん、だから毎日行ってる人やったら、まあ、分かってるんかどうか分からんけど、毎日、それ、まあ、まあ、有吉さんに来たら分かるんやろうけどね、
はいはい、
たまたまその日やとすればサミットがあったかも、
ね、そうかもしれないですね。うん、まあ、ただ僕は、あの、ペットボトルにお茶入れてたんで、特に何も言われることなく、そのまま球場の中入ったら、あの、チケットを係の方に渡して、ああいうの、もぎりっていうらしいんですけど、有吉さんに電話したら、もぎりの場所で待ってます。
なるほど、なるほど。
あ、これも専門用語やなと、まあ、思いながら。
だけどね、宝塚でも言うわね、も
ぎり。まあ、だから、ああいう、こう、紙をこう、ビッてちぎることを。
本件を取られるのをもぎるっていうん
じゃないですか。もぎるっていう、なるほどね。
もぎるかもがるかなんかわからんけどね。
はい、あとね、あの、もぎる前なんですけど、やっぱ、一部こう、チケット買うよ、チケット買うよ、チケット買うよ、兄ちゃんっていうかもうじいさんみたいな、あの業界もちょっと高齢化進んでますね。
かもしれない。
なんか僕がまだ小学生ぐらいの時は結構20代ぐらいの兄ちゃんいっぱいおったんですけど、多分あの兄ちゃんが30年ぐらい経っても今50ぐらいになって、同じことをチケットあるよ、チケット買うよ、チケット買うよっていろいろ。
あんまり国境のような国境じゃなく
て。そうそう。で、ちょっと下向きながら、ちょっとたまにこうチラッと見たりしてね。で、僕はカメラ構えてたら、こう、グッとカメラから顔をそらしたりとか、まあそういう兄ちゃん、兄ちゃんっていうか元兄ちゃんっていうのが、あの、甲子園の駅前にいっぱいいまして。まあさすがにけど、ああいう人らもね、駅前にはいるんですけど、阪神高速越えた、甲子園球場側にはいないですね。だからあれ多分やったらあかんのでしょうね。
それはやっぱり、警察と暗黙のうちにテリトリーを決めてあるんちゃう？ここまでやったら、まあ、あんまり厳しいしませんで、という。だから、協定があるかどうか知らんよ。体験的にお互いに。だから、それはもう、阪神高速までにしときながらや、というような。
手前までね。阪神高速と甲子園の駅の間ね。
所、うん、所長と所長がね、覚書きをしてるとか言うんじゃないよ、それは。ああいうもぎり、あの、所長さんみたいなものって、甲子園の所長
って。どこがやってるんですかね、ああいうのって。
いやー、わし、あの人らとあんまり付き合いないね。もう何回もそういういろんな、あの、人気の時には必ず出てきはるわね。
そうそうそう。
うん、
まあそんな人も見まして、
うんうん、
まさにこういうのもこういう大スポーツというか、まあ、やっぱり人気スポーツじゃないとああいう人出ないですからね。
う
ん、そらそうやで、10人ぐらいしか来へんコンサートにもぎり屋なんか、もぎり屋じゃん、あの、ダフ屋って言うんですけどね、来ませんから。まあ、まあ、そういうのを見ないと、久しぶりやなと、僕も数年前に甲子園で阪神戦見てね、長らくこういう雰囲気味わってなかったんですけど、
まあ、有吉さんのおかげで。
まあちょっとこう、心ウキウキしますよね。
世間もね、はい、ほんまに、娯楽というのを体験させてもらえたわけだから、それはありがたい話やね。
で、甲子園の中入って、まあしばらくは、球場に出れないんですよ。甲子園の中の、
うん、
まあ言うたらあの壁の中にいろいろ商店とかね、
あ
の、いわゆるその、ご飯屋さんとかあるんですけど、
ね、
そうそう、あの、ビールとか。
お姉ちゃんが言い張った
から。ビールはそうか、あれは球場で売ってないから。ビール、あ、そう、ビールはあれやな、席で売ってんね。あの、背中にな、タンク積んだな。なんかゴーストバスターに出てきそうな姉ちゃんがな、こんな右手にこのガソリン入れるやつみたいなの持って、そうで、高いね、それがね、650円ぐらいかな。まあ、それけどうまいらしいですけどね、甲子園で飲むビールって。それでこう、売ってました。場
所やからあんなもん。
そうです。
そこらで飲んで、家で飲んでるビールとは全然ちゃうわな。
はい。で、食べ物屋さんとか、
そんな新しい、
集まる、
姉ちゃんがおんねんな。
います、今、で、ちゃんとあれもね、縄張りがあるらしいですよ。
まあ、そらそうやろ。
でね、面白かったんが、もう球場着きまして、で、有金さんと一緒にこう、甲子園の、あの、席今ついてます。
なるほど。
ただね、
指定席かあれは。
もちろん指定席です。
あ、そう。
僕らの行ったとこはね、外野はもしかしたら指定席じゃないかもしれないですけど。
アリンさん手に入れてくれた
よね。どうやってそう手に入れたのか分かんないですけどね。ただね、あの、うん、その、まあ、通路を通って、
うんうん、
甲子園のその、いわゆるその、席に出るあの瞬間の、うんうん、要するに、通路は薄ぐらいじゃないですか。
ね、パーンとね。
そう、まだ、まだ18時になってないんで、まだ日も上がってるんですよ。で、あの、雰囲気ですよ、
ね。
静かな通路から、
ね、
暗い通路から、
うんうん、
一歩外出ると、ブワーッと明るい。
まあ、太陽の玉がね。
あの、独特の匂いですよ。
まあ、そうやね。
わかるあの匂い。
なんとなく。
アルコールの匂いですよ。
アルコールかあれ。
アルコールと、あと甲子園の土と、
そう
で、あとやっぱりこう人の集まってる熱気っていうんですかね。
なるほど。
暑いんですよね。
まああれはあの感動は何とも言えんね。でも普通、はい、行くとこに人がいっぱいおってね、なかなか自分の席行けないというね、
そうそうそう
途中なんか入ったりしたはね。
だから多分もう。
前の場合はそれなかったよね。
今回はあんまなかったですね。
そうそう
ね。あの、よう行く人は多分あの瞬間。
うん、
あの一瞬が好きなんやなと、
ま
あ、
脱皮しはんやろね、
そう思います。だから日常の自分はまだこの、ツールはまだ日常の自分で、そっからもう球場の中の外出た瞬間にね、
シュパーって感じや。
もうスーパーマンみたいになりますよ。
いや、それはまあ、どんなもんでもそういうことでしょう。ああいう、まあ言うてみたみんなで一緒にバーってやろうかいというのは、はい、その瞬間みたいなもんがね、
そうですね、
うん、ほんまにポーンとこう蹴ったり、あるいは脱皮したり、走ったり、飛び込んだりするね。
まあ日常が面白くない人でも、うん、あそこ行けば、違う自分に会えるという。
まあ、99.9 まで面白ない人やからね、日常はね、誰でも。
で、まあ自分のこう席をこう探しながら、あ、僕ここですわ。で、アリキンさんがね、すごいんですよ。通路横の席なんですよ。これどういうことかというと、あの、階段状になってるじゃないですか。すり鉢状になってるじゃないですか。すり鉢の一番下が、いわゆるそのグラウンドって言って、選手たちが試合するところなんですけど、そう。で、そこに集中するように、すり鉢状のこのすり鉢のところが階段になってて、そこに横長のベンチがザーッとあるんですよね。で、そのベンチの中、真ん中ぐらいに座ってもらうと、好きに外出れないんですよ。
大変ですよね。
例えば、まあ、ビール買うときも、売り子のお姉さんがそこに到達するのも時間かかりますし、で、ちょっとトイレ行きたいときも、外での時間かかるしね。アリキンさんはそういうこと知ってるんで、もうアリキンさんね、今年何回行ってるやろっていうぐらい、
タイガースの。
いや、あの人はもう、
もうそっちですよ。中毒というか、クレイジー順か、まあ。
もうタイガース狂いですよ。言うていいと思います。本人も今、うんうんって言ってると思う。
こんな顔してな。
あの最近ね、髪の毛切ってね、ちょっとさっぱりしてました。
あ、そうですか。
前ね、長州力みたいな髪型してたんですけど、今はもうさっぱりしてましたね。
あ、そうですか。サラリーマン時代僕知ってるからね、真面目な男やったもんね。まあ今も
そうですね。そういうことを、そういうことを知ってて、通路にしてくれたんですよ。
なるほど。
通路のすぐ、通路沿いの席ですよ。ただ、まあ、通路沿いの席もね、一長一短ありました。それが今回分かって、
なるほどね、
まあ皆さん分かってはるかもしれないんですけど、もちろんトイレも行きやすい。
あ、まあ、そう
ね。で、ビールも買いやすい。まあ、ビールの他ね。まあ僕今回
の
飲みませんでしたね、うん、あまりにも寒すぎてね、
うん、あ、そうやった、
六甲おろしっていうんですか、
あれ六甲おろしは中村姉ちゃんの歌やな、
あまりにも寒すぎて、うん、でしかも僕ねちょっと昼間めっちゃ暑かったんですよ、27日皆さん覚えてますかね、
覚えてんわ、
あ、ごめんなさい、27日じゃないですわ、うん、5月の、
まあ、ええけど
です、でも俺27日で書いてるな、20日、20日の間違い、
なるほど、
5月20日の金曜日やわ、まあ、だって27日ってこの番組の更新日やんか、
まあまあまあね、
ボラボラできへんわ、うん、
まあまあ、それは別に日のこと関係ない
やん、関係ない、だから、まあ、金曜日
暑かったんや、要は、
ものすごい昼間暑かったから、半袖で行ったんですよ、そしたらもう夜中寒い寒い、
そう、六甲おろし、
で、さらに、言いましたけど、12階の裏ですよ、もうずっと震えてました、
ああ、なるほど、
もちろんビールは飲んでません、ま
あ、
ただ、アリキンさんは、まあ、一杯だけ飲む、アリキンさんもちょっと寒かったんで、
ほんで、その通路の席はどういうことですか、
デメリットは、人がよう通るんですよ、
ああ、それはまあ、そうやね、
でね、まあ、中には、ちょっと興奮して、万歳する人とかいるじゃないですか、点入った、ヒット打った、言うて、
だからまあ、そのために行ってはんね
やから、そしたらね、
興奮せなそうや
な、あの、肝心のプレー見れないんで、
なるほどね。
まあ、といっても、もうグラウンドと席、何百メーターかあるんで、何やってるかあんまよくわかん
ない。何百はないにしてもね、まあ、かなりはあるわな。
何してるかよくわかんないですけどね。
あれ、テレビが一番いいよ。
そうそう。あの、マテオが出ようが、なんか、なんとかが出ようが、もう、ね、藤川球児であろうが、誰かわかんないですね。マテオも球児も一緒ですわ。
まあ、全然顔も見えへんし、
ね。そう、見えないですね。
まあ、それこそ、双眼鏡でも持っていくなら別やけど、ね。
そうそう。あと、アナウンサーでわかるんですよ。
あるいはそう、テレビでね、
うちの、ね。誰が出たかとかね。
そうやそう
や。わかるんですけど、意外とね、ふみおく僕も思ったんですけど、今回実際に観戦して、もうちょっと、この選手の映像とか出るんかなと思ったんですよ。全然出ないですね。あれもっとなんかイメージで、いわゆるその特定スコアボードに、そう、テレビがあって、で、そこでなんか今のリプレイとか出るんかなと思ったら、あんまり出てなかった。
やっぱテレビの方が見やすいんやな、そういう意味ではね。
そう。
まあまあテレビでないもん求めてはるかもしれんけども、見るだけやったらやっぱり家庭のちょっと大型テレビでね。
そう。
あのテレビもこう自分でズームできたらいいのね、あれ。
ああ、
そういうのも出ると思うんやけど、これから。
あるかな、ないんかな。
いや、楽屋であれやったら、まあまあ、それはもう好きな人はその顔しかズームせえへんやろ
う
けど。
そういうことですね。まあ、ただあの雰囲気は味わえないんで、あの匂いっていうか、こう、一瞬こう、世間から離れるようなね。
まあ、
で、また負けたら世間から
離れ
るっていうか、負けたんですよ。
あ、まあそうやろうね。多分あの時は僕も負けてたと思うわ。いや、
それがね、またこれがまあ腹立つことがあってね、
おいおい、
9回の表まで勝っとったんですよ。
ああ、なるほど。
1対0で。
まあまあまあ、それは阪神やで。
そうそう。でね、
阪神はそういうチームや。
もうこれはもう抑えの藤川球児で、
はいはい、
ここはビシッと抑えて、
あ、
さあ、あの、この後ちょっとアリキンさんと飯でも食いに行こうかなと思ってたんですよ。9回やから、まだそんなにね、まあ、だから9時前ですよ。9回って言ったら。
まだ10時まで行
ってた。まあ、8時45分ぐらいですよ。NHK 出たらニュース始まる時間ぐらいの時あって、さあ、これで終わるぞと思ったら、まあ、どうもね、その藤川球児さんっていう、まあ、アメリカ行ってあって、また日本帰ってきてあった方なんですけど、そうで、
レモンドリッチ言葉がね、差別用語かもしれないけど。
いや、別に差別じゃないと。
まあ、その、差別用語
で。まあ、要みんな、球児、球児って言ってね、
ああ、そう、
愛称で呼んでるんですけど、球児さんが出てきてと思ったら、兄貴さん曰く、今日出たら3連投なんですわ、って言って。
ああ、それもわからんね。
はい。要するに、3回で、3日連続で投げてるってことなんですよ。
ああ、その藤川さん言
う人。そうですね。でね、やっぱり、まあ、ピッチャーであろうが、バッターであろうが、やっぱり、ずっと体使う仕事なんで、まあ、なるべく、こう、そんなに連続で使う、機械でもそうでしょ。
ああ、なるほど。
カメラでもシャッターずっと押しとったらね、
まあ、そんなのせやからアリキンさんが言うまでのこともないわな。
そうそう。でただ僕はそこまで知らなかった、
いや何も
周りのやつみんな知って、周りのファンもみんな知ってるんですよ、ね、こいつそんなも知らんのか
言って、ね、いやいやいや、それはね、
まあ、言われてました。
監督金やんか、なんか今の監督
金本さんですね。
金本さんになった気になっとんねん。
あ、
みんなのせいで、あ、こう言ってる人、99% までね、あの、監督の気持ちとかになってね、自分で再編しとんねん、あれね。
あ、でね、で、まあ、みんな藤川球児は思ったんですよ。9回の裏。9回の表でさ。で、もうみんな、こう、期待してるんですよ。
あ、そのチェンジがあったわけね。
そうそうそう。あの、ピッチャーの交換ね。
わかったわかった。
そしたらね、あの、ピッチャーっておもろいんですよ。あの、なんか変な電気自動車みたいな。あの、歩いて行ったらええのにね。
いやいやいや、あれ、大発
から、ね。しかもね、外野の、あの、ライトから出てくるんですよ。
そうやね。女の子が運転しとるや
ろ。そうそうそう。
まあ、俺とちょいちょい行った時と同じやな、
顔でね。で、俺遠くやから見えへんねん。あ、球児出てきたと思ったら、そのライトの選手とか、あとはあの、一塁側のアルプススタンドの人がね、うわーって言ってるんですよ。どっちか言ったらこう悪い方の声ですわ。
ああ、なるほど。
完成だ、うわーって言うじゃないですか。うわーって言うんですが、うわーって言ってね。
期待派手やね。金本さん期待派手の人
来たわけ、ね。で、あれ何やろうと思って、この三塁側のアルプスもざわついてるんですよ。僕もアリキンさんも。なんか急にちゃうんかって言ったらね、アナウンサーの方が言うんですよ。待てよ。待てよ。
待てよって、そういう選手やな。
待てよってやつがおるんですよ。
いやいや、それ知らん
の。で、待てよ来たかと。
いやいや、待てよ。
で、みんな、待てよ待ってたか、もしくは待てよ、どっちかですよ。
もうやめといてくれ。
やめといてくれか、まあ来てくれかね。
まあまあ、そんなみんな、ああいう人好きやもんな、そういうこと
は。そうそう。
で、かけて
言うの。ちょっとまあみんな不安に思ってるんですよ。待てよ、ええか、言うて。それで案の定、打たれよってね。
よくなかったです
ね。待てよ、打たれよって。
あ、待てた方がよかった、ね。
で、こっから悪夢がスタートですよ。
あ、そう。
9回の表に1点入れられて、結局1対1でね。
あ、そこ、まあ、均衡してたわけやね。
そう。で、9回の裏逆転かなと思ったら、結局9回の裏、アウト、スリーアウトになって、こっからもう12回の裏まで、もうずっと僕震えてましたよ。
あ、もう帰ってよかったよ、ね、寒すぎて。も
う、ただやっぱアリキンさん
も、まあ、
いましたし、
まあ、読んだ方だからな。まあ、
てかね、帰ったらこの話僕できなかったと思うんですよ。その、まあ、言うたら、その、9回からいらん、その、ね、12回までのあのクソ寒い甲子園のね、三塁アルプス席で、ブルブル見とったっていうのが、僕のこの恨みの放送なんで、恨みではないですけど、まあちょっとこう、マイナスの話なんですけど。
まあまあまあ、それが普通の人のね、
そうです。
だからまあ、阪神のファンの人は、そう言いながらもやっぱりね、我慢してはったちことは自己満足になってると思うよ。
いや、で、さらにですよ、まあ、9回の表、待てよ。まあ、これはもうしょうがないです。そしたらね、10回の表、今度藤川出しよったんですよ。それやったらなんで9回の表に藤川出さへんねん。
だからお前もそのね、同じように、まあ、向こうのペースで巻き込まれて、そういういらんこと言うようになってるやんか。それがあの魔力や、あの球場の。
だから、金本が、まあ、金本さんがね、その藤川さんをこう出し押しにせずに、9回の表に出しとったら、もう僕はもうそのまま帰れたわけです。
なるほど。
それが、9回待てよ、10回、
いや、それ、あの、その時に金本さんがちゃんとやってはったら、お前この放送できへんやんか。
あ、そうか。
それは金本さんのおかげや
ん。持ちつ持たれつやねんな。
当たり前やん、そんなもん。それは、まあまあ、なんせ、そういうのがね、ああいう、あの、集団のね、スポーツ、まあ、集団になかったも、スポーツでも何でも娯楽でもそうやけども、ついそこで自分が主人公になってまいな、ああいう中入ると。自分主人公でも何でもないんやで。
ただの1階のファンですよ。
1階のファンで、お前なんかファンでないもんが、その、金やんじゃ金本さんねやな、気持ちになって、うたこた言うようになっとる。それがもう魔力や、いいの。
じゃあ俺もハマってもうた。
中毒や、お前。
あ、そうか。で、結果的にですよ、僕これ知らなかったんですよ、この時は。なんか今、広島めっちゃ強いらしいんですよ。
あ、そう。
で、なんかどうも、どうも、首位ちゃうかという。
あんまに。
で、多分当時も、5月20日も多分かなり強い段階で、
うん、
で、結局、12階の表に、3点入れよったんですよ。
あ、すごい。
広島がですよ。
分かっとる
やん。広島が3点入れて、
阪神入れたか
だから要するに、今4対1ですよ。で、12階の裏。
はいはいはい。
でね、1塁2塁まで進んだんですよ。
あ、なるほど。
で、次、ゴンザレスですよ。ゴンザレス。
結局名前やけど、要はどんな
やつ打つやつらしいですよね。
ゴンザレス言
ったら。でね、
そっゴンジャロフがある。
はい。で、ゴンザレスが、ホームラン打ったら同点なんですよ。
打ったんかい。
打ってるわけないじゃないですか。
そう、打ってたらこの放送シーン
は。はい、アウトですよ。
なるほど。
結局、5時間かな。だって6時から始まって11時に終わったから。5時間で、しかも僕その間、ビールも飲まへん、飯も食わへん、お茶もほとんど飲まへん。
なるほど。
有木さんもほぼ一緒ですよ。
有木さんはまあファンやからな、それは燃えてはるやんか。
5時間見てね、負けましたよ。
何もなし。
で、終電で帰りましたよ。
あ、そうか、そうか。
まあ、もう、どうなる、まあ、広島ファン喜んでましたよ。
うん、
まあまあまあ、彼らが喜んだら僕はいいかなと思いました。
まあ、はい、そんなのは別にお前が言うことでも何でもない
けど、ね。どちらでもいいんですけどね。
まあ、っていう野球ってそんなんやって。野球だけって違うよ、
ね。
好きなもんってはそんなもんで、
う
ん、それやっぱりがっかりもしに行ってるし、
う
ん、ね、仲良いて選手になったり、監督になったり、自分走りも何もしてへんのに、勝手なことばっかり言うてやね。もうそ
ら。だから選手とか監督大変やな思いますわ。
うん、まあ、あの人らはまあ楽しんでやって、ああいうのはやっぱりね、あの、見る方ではないよ。楽しもうとやる方ならな、
う
ん。
ああ、そうですか。
僕はもうそれで、ああいう人のするもん見えへんね。やる方になってこそおもろいんだって、
ね、
見る方はね、そら、まあそれも見る方のまたおもろさやけどね。
うん、だから次回ね、甲子園いつ行くんかなと思いながら。
お前自分の金で行けへん。有木さん頼みのこと言うな、お前。
家帰りまして。
なるほど。
あの、まあ一つ付け加えるならば、あの、電車がよう混みました、帰りは。
ああ、まあそうやろう
な、うん。やっぱりそんだけみんな、まあ、野球好きやねんなと思いましたね。
やっぱ必要なもんやで。
そうです、
ね。あれがなかったらね、
ほんまに。
そらもうほんまに喧嘩はあるわ、犯罪はあるわね。
そうです。
いろんな世の中が荒れてくるわな。
まあこれからね、文雄君もちょっと、まあ僕もそうなんですけど、ちょっとたまには野球見なあかんなと思いました、ね。
もう俺はいいよ。
まあ、というわけで、
わかったわかった。
ボラボラ終了
です。いやいや、本当にね、あの、僕の班でした。
はい、有木さんも。
ね
え。そして、タイガース、広島
の方がね、
選手もね。
で、金本さんやったから。
もうほんま、藤川出してくれよってね、最後に言うとき
ますわ。おい、おい、それ言うたらお前もう、金本さんの代役になっとん
ねん。はい。え、この後は、スリランカ、輝く島、家族で10日間の旅、ボラボラの14でございまして、今週はですね、ゾウの孤児院に行って、まあ、孤児院自身はボラボラしてないんですけど、その隣にある川でですね、ゾウが水浴びしたので、
はいはい、
まあ、その様子を皆さんにお伝えいたします。はい、